はいと、こんばんはです。来ました。ですね、今日もですけども、今まで、やってきましたですね、不可解な体験謎の話エニグマというサイトの、累計投票数の多い作品を、まあ、上から、読んでいくというやつでこれ全部読もうとしたら1000にいくつになっちゃうんで、もう1000は超えちゃうんで、さすがにそれはきついということで、まあ適当に、何位まで読むか分かりませんけど、やってます。で、48位の、やつまで、読みました。で、その続きを、やろうかなということですで、レース読み、552、世界中来ると世界中じゃねえし、世界中来るね、3来るね、3買うだろうけどね、はい、まあ、それはいいですでも 2止まってんだよね、2もうちょっとなんだけど、まあいいや、それはいいとして、いきましょう49位のやつですね、54票、入ってます。あなた私が見えるんですかっていう題名の話から、いきたいと思います。じゃあ行きましょう。おととい、こんなことがありました。いつも使用している駅のタクシー乗り場に一人の男性が立っていた。私もタクシーに乗りたかった。乗りたかったので彼の後ろに並んだ友人と電話をしていたので、ちょっと距離を空けて並んでいた。タクシーがなぜか私の目の前に止まり、ドアを開けた。携帯で話をしながらちらりと前の男性を見たが、彼はタクシーに乗ろうとしないし、ぼーっと遠くを見ているようだった。私が電話越しにとても急いでいると話していたのが聞こえ、彼が譲ってくれているのかなと思った私は電話を切り、前の男性に軽く会釈をしてタクシーに乗った。すると男性は大きく目を開け、あなた私が見えるんですかと叫んだ。ポカンとしていると彼は駆け寄ってきた。しかしタクシーのドアは閉まり、トロトロと進み出した。見えるんですね、待ってください。僕はどうすればいいんでしょうか。3年もこのままなんですと彼は走りながらタクシーの窓を叩きながら叫んでいたが、タクシーはスピードを上げ、あっという間に彼は見えなくなった。このタクシーの運転手はもちろん周りの人たちはあんなに大声で叫んでいた彼に全くの無反応。あの男性がただの変質者だとは思えません。私は今まで幽霊なんて見たこともなかったので、その時は本当にポカンとなり、ぼーっとドラマのようにタクシーを追いかけている男性を見ていましたが、彼が見えなくなり、はっと我に返り運転手さんに、今の人何だったんですかねと聞いて、はい、どうかされましたと言われて初めて怖くなりました。これからまたその駅に行かなければなりません。すごく怖いんですけど、ばったり会ったらどうすればいいですかね。 昨日は怖くて結局バスを使いました。タクシー乗り場を覗こうかとも思ったのですが、時間もなかったのでやめました。今度変装でもしてタクシー乗り場を覗いてみます。以上。でジータレスミー小屋53、お邪魔します、聞きに来ましたと。まあありがてえこって、よっしゃっしゃっす、言えてませんけど何も。で554、136さんこんばんはと、イサムさんこんばんはということで、こんばんはです。はい、まあまた遅い時間からスタートしてるんで適当に、ダラダラとできるところまでやりたいと思います。で次、50位のやつ、お母さんいますかっていう題名で53票入ってます。親と話をしていたら思い出したので書き込みさせてください。不思議なとは違うのかもしれませんが、小学校5年生くらいの時の夏休みだったと思います。私の家から近いばあちゃんの家で、ばあちゃんの家であなたの知らない世界を見ていました。その時ばあちゃんとうちの母親は買い物に出かけており、私はばあちゃんの家で一人でテレビを見ていたんです。すると突然電話が鳴りました。テレビはちょうど CM、 家には誰も他に誰もいないから私が出るしかありません。もしもしと電話に出ると、電話の向こうから聞こえたのは可愛らしい女の子の声、多分幼稚園くらいの女の子。お母さんいますか、うちのお母さんのことだろうかと思い、いないよ、今お出かけしてるの、お母さんいますか、何度もそればかりを聞く女の子にちょっとイライラしつつも、いないよと繰り返します。お母さんいますか。そこで私はもしかしたら自分のお母さんを探しているのかもしれないと思い、お嬢ちゃんのお母さんのことと聞くと、彼女はたどたどしい言葉で、お母さんいないの、お兄ちゃんは死んじゃったの、お父さんも死んじゃったのと。小学生ながらにこれは深刻な問題なんじゃないかと思って返事を返すのに困ってしまいました。困っている間にも彼女は何度もお母さんはどこと繰り返します。そしてだんだんイライラしてきた私が、お嬢ちゃんのお母さんはここにはいないよと叫ぶと、急に女の子が、あなたですと低い男の人のような声で言ったのです。よくテレビでやってるスローモーションみたいな声。その瞬間私はさーっと全身の血が引く感覚を覚えて、すぐさま電話を切りました。テレビのチャンネルを変え、ばあちゃんと母が買い物から帰ってくるまでずっと外に出てました。ばあちゃんと母が帰ってきてからその話をすると、気味が悪いいたずら電話じゃないのかと言われましたが、私もそうだったらいいとは思っています。でもこの話は今思い出すだけでも鳥肌が立ちます。女の子は誰だったんでしょう。最後の方は泣いていたような気がします。とにかくすごく怖かったのでここに書き込みさせてもらいました。以上。で次行く前にジータ555、邪魔します、おっちゃんコント。まあおっちゃんじゃないですし邪魔じゃないです、はい、邪魔じゃない、お邪魔しますっていう、まあね、邪魔、まあまあ日本人のね、日本語のね、まあです、まああとおっちゃんではないんで、20代なんで。で、次行きましょう。猫踊り、同率50位、53票。風邪ひいてる時に米がなくなったので初めて米屋に配達してもらった。配達に来たのは60絡みのおじいさん。普段は人が来ても絶対に出てこないうちの猫がなぜか甘えた声を出しながら廊下に出てきた。米屋さんは、おや猫や猫や と言ったかと思うと、両手に頭、両手を頭上に掲げて、よいさ、よいさ、と手踊りするような真似をしてみせた。面白いじいさんだなと思って見てたら、なんとうちの猫がおじいさんの動きに合わせるように、右に転がったり左に転がったりし始めた。ゴロゴロと喉を鳴らしてなんとも嬉しそうだ。左右に転がるのも喉を鳴らすのもうちの猫はめったにやらないことだ。はい、終わり。と米屋さんが手を叩くと、猫ははっとしたように体を起こし、何事もなかったように体を舐め始めた。すごいですね。思わず私が言うと、米屋さんは笑って、猫踊りね、得意なんですよ、昔からね、と言った。米屋さんが帰ってから私も真似をしてみたが、猫はバカにしたように横目で見るばかりだった。コツを聞いておけばよかった。催眠術のようなものなんだろうか。いいじゃん。で、次行く前に聞いた556、20代前半の俺でも甥っ子と一緒にいたらお父さん扱いされたんだ。おっちゃんだっておっさんだよ。おっさんだよ。でも20代前半、甥っ子と言ってお父さん扱いされるの、そんなもんか。うんうん、まあいいや。で次、52のやつで52票入ってて、帰りんさいっていう題名。俺が消防の頃の話。1年生の頃は登下校は毎日姉ちゃんとしていたんだが、その日は姉ちゃんがクラブかなんかで一緒に帰れず、2年生に上がって初めて一人で下校することになった。学校を出たのは昼間の2時か3時くらい。でも梅雨真っ最中だったので、今にも降り出しそうなほど曇ってて、昼間とは思えないくらい暗かった。絶対寄り道しちゃダメだよと姉ちゃんに念を押された俺は、言われた通りまっすぐ帰っていた。でも遊歩道を抜けると木に囲まれた古い神社あるんだけど、普段は全然気にもしない神社が、その日はなぜか無性に気になって中に入ってしまった。さっきも言った通り、神社は木に囲まれているし、曇りまくっていたのもあってものすごく暗かったんだが、なぜか全然恐怖を感じず、一人で鐘を鳴らしたりして遊んでいた。しばらくしてうろうろするのも飽きたので、俺は神社の階段に座って地面に木の棒で絵を描いていた。すると前から誰かが近づいてくるのが分かった。足はヨボヨボで細くって、雪駄か草履みたいなのを履いてて、白い服を着たおじいさんみたいな人だ。でも顔は見ていない。というか俺の頭は下を向いて絵を描いていた状態で動かなかったのだ。でもその時はなぜか変だなとは思わなかったんだよな。そんでそのおじいさんみたいな人は俺の前で立ち止まって、お家に帰りんさい、帰りんさい、と言うのだ。それでちゃんと覚えてないんだけど、確か気づいた時にはもうその人はいなくて、体もちゃんと動くようになっていた。俺はその出来事を特に不思議に思わず家に帰った。家に着いて俺は普通にいつも通りゲームをしていたんだけど、しばらくすると外からものすごい雨音が聞こえてきた。窓の外を見ると滝のごとく雨が降っていた。俺はなぜかさっきのおじいさんに傘を持って行こうと思い、母さんにバレないように傘を2本持って神社へ向かった。そして神社の階段のところについてしばらく待っていたんだけど、なかなか現れないから賽銭箱のところに傘を立てかけて帰ろうとした。その時、後ろから、ええ子じゃ坊主、ええ子じゃとさっきのおじいさんの声が聞こえた。そっからよく覚えていないんだけど、家に帰ったら母さんに怒られまくった記憶がある。その後その神社に行ってもおじいさんに会うことはなくなった。でもあの日おじいさんに持って行った傘はなぜかちゃんと帰ってきていて、今でも実家に置いてある。以上。 で次、同率52位で52票で大人の声でっていう題名。中学2年の時、公園で友達とお菓子を食べていた。隣のベンチには若いお母さんとベビーカーに乗った赤ちゃんがいた。私はベビーカーを覗き込んで赤ちゃんをあやしていた。最初はニコニコ笑っていた赤ちゃんが突然大人の男の声で、食べ過ぎんなよ、太るぞって言った。びっくりして母親と友達の顔を見たが気づいていない様子。後で友達に話したら、気のせいだよって。3年後、彼氏と遊園地に行った。彼氏に写真を撮ってもらってたら、3、4歳くらいの男の子が近くに寄ってきて、大人の声で、久しぶりじゃん、大した男じゃないなって言った。その後その子の両親らしき人が来て、どこ行ってたの、ダメでしょって言ったら、その子ちゃんと子供の声でママって言ってた。公園で会ったお母さんの顔を覚えていなかったから、同じ子かどうかは分からなかった。そして成人式の日、振り袖を着て駅で友達を待っていた。そしたら幼稚園くらいの男の子が大人の声で、孫にも一緒だが髪型が悪いぜって言った。私はあんた誰って尋ねた。男の子は鼻で笑った。すると以前遊園地で見た母親らしき人が来て、切符買ってきたよって男の子の手を引いて駅の中へ入っていった。以上。何なんだよこの話は。で次、友人次郎っていう題名で51票、第54位のやつ。私自身半信半疑な上、友人次郎がアホなためわけわからん出来事をわけわからんまま書いちゃいます。高校の頃の友人次郎が大学を卒業して地元へ帰ってきた。友人といってもクラスが同じで軽く話す程度の間柄。一緒に飯でも食べないかといきなり誘われた。他に誰か来るのかと聞いたが、二人で話したしと言われたので、ワクテカしながら二人で会う約束をした。当日小汚い居酒屋のカウンターでおでんをつつきながら世間話をしていると、今日のメインディッシュトークになるんだけどさ、ちょっとドキドキしながら聞いていたのに出てきた言葉は、俺お前の母ちゃんなんだわ。意味不明、思わず口からおでんが出る。ああ分かりにくいな今の。俺の前世がババアで、お前が息子で、お前の母ちゃんが俺なんだよ。さらに意味不明。どうやら前世で私たちは母親とその息子だったと言っているようだった。ある日突然夢に、貧しくもお互い助け合い懸命に生きる親子が出てきた。次郎は母親目線、それも毎晩。独裁政治や人種差別や格差社会などなど散々な目に遭い、最後は殺されてしまうそうだ。お前は俺の息子なんだ、魂のオーラが一緒なんだよと熱弁されたが、私ドン引き。ここまでならただのおかしい人なんだが、次郎が母親として目覚めてからは不思議な能力が備わっていた。カミングアウトしてからというもの、次郎は何かと私に構いたがり、過去母性本能だそうだ。どこへ行くにもついてきたかった。恋愛感情がないと分かると正直本当にうざい。腰が冷えるからミニスカートは履くな、ちゃんと野菜を食えだの、しまいには一人暮らしの私の家に入り込んでご飯や掃除までしてくる始末。そんなある日のバイト帰り、夜中の田舎道、ガス欠、携帯忘れた、最悪三拍子の真っ最中、対向車線から次郎のオンボロ原付がやってきた。なんでこんなところにいるの？不思議がる私を見ないで小さなオイルタンクを取り出し、手際よく私の車にガソリンを入れながら、ああ虫の知らせみたいな とだけ言うと軽く説教。なんでお前はいつも忘れっぽいんだ、ぐちぐち。親の顔が見たいわって俺かとか言われた。タクシー乗って降りようとしたら財布が空っぽ。目の前に二郎がお金用意して立ってる。仕事で移動中、丸々の道は使うな、面倒なことになってプレゼンに間に合わなくなると忠告の電話。後日その道でその時間帯玉突き事故があったことを知る。そんな感じで次郎は私が困っているとちょうど現れるという予知能力に近い千里眼、私に関してを持っていた。正直ありがたかったが、空気読まない次郎は友人に真顔で俺の息子と紹介したり、私の友達には母ですと名乗る。子供の日に本気で鯉のぼりを買おうとしたり、アパートに取り付けられないので断念してくれたと、いろいろ困る。今一番困っているのは、私が彼のことが好きになってしまったということ。告る？は？ありえなくね？俺母だし。私がっくり。風呂上がりにバスタオル一枚で髪を乾かす色仕掛け戦法。次郎はしょっちゅう私の家にいる。風邪ひく。説教。私泣く。一緒に寝ようと誘う。え、マジで？嬉しそう。しゃあねえな。本当に何もない。朝までワクテカしてた私、がっかり。どう取り繕っていいかマジわかんない。まあここから先は別板に行きます。失礼しました。以上。これ面白いな。で、次行く前に聞いた。557、その子供コナンじゃねえと。でコナンでもねえな、性別ちげえぞ。ね、どうすんのよ。でも ストーカーとかあれではないからな。なんかまあ知りだけど、てか面白いな。で次55位、壁のおっぱいで50票、55位のやつ。誰に言っても信じてもらえないっていうか、内容が内容なので 2,3 人しか言っていないんだが、部屋の壁におっぱいが生えてきたことがあった。深夜バイトから帰ってきたら、アパートの部屋の壁におっぱいが生えてた片方。一瞬普通に思考停止したが、ビビりながらも近づいてみたら、壁に穴が開いてて、隣の部屋からとかそういうんじゃなくて普通に生えてた。物が物なんで恐る恐る触ってみたら普通におっぱいだった。しかも乳首とかも触ってるうちに硬くなってくるのね。温度も人の体温っていうか、おっぱいそのもの。触ってるうちに興奮してきちゃって、こすりつけたりしながら一発抜いて寝たんだけど、朝起きたら跡形もなくなってた。不思議な体験なんで、それ一回きりだし、すごく不可解。なんでおっぱいなんだ。以上。これ50票入ってんのこれ。で次56位、お守りで49票。昔数年間付き合ってた彼女が他界した時のことです。形見としていくつか持ち物をいただいたのですが、その中に2人で買ったお揃いの石のお守りもありました。私はかなり落ち込んでいて、かなりの期間立ち直れませんでした。でも1年ほど経った時、あることをきっかけに前に進もうと決意したんです。その後不思議なことがありました。夜寝てしばらくしたら目が覚めたんです。普通に目を覚まして普通に周りを見たのですが、部屋の物の配置が2年ほど前のものになっていたんです。不思議に思ってぼーっと部屋を眺めていると、彼女がドアを開けて入ってきました。その後机の引き出しに入れていた2人のお守りのうち1つを取り、笑って私を見て、もう大丈夫だからいらないみたいね、頑張ってねというようなことを言ってまた出ていきました。この後のことはよく覚えていないのですが、次に気づいた時はいつもの部屋でした。昨日までの配置、 普段と同じ配置。急いで引き出しを開けて確認したところ、お守りは一つだけになっていました。今でも大切に持っています。もう7年前の話です。以上で次、第57位骨董男で48票。家は昔質屋だったと言っても、じいちゃんが17歳の頃までだから、私は話でしか知らないのだけど、結構面白い話を聞けた。骨董男。その日のキイチは店番をしていた。キイチがレジ台に顎を乗せて晴天の空を恨めしそうに見上げていた時、もし坊や、ここの主はどこかね。キイチはビクッと体を大きく跳ねらせた。全く人の気配がなかったのに、急に太った男が店の前に現れたのだ。親父は骨董市に出かけてて夜まで戻らないよ。キイチの言葉に男は急に挙動不審になった。
どうしようか。
いやー、しかし。男は何やらぶつくさ言い出した。男はもう水月になるというのに、大きな虫食いだらけのコートを羽織り、帽子を深くかぶっていた。男のなりを見て、キイチはコツは金に困ってガラクタを押し売りに来たタイプだな。動きが世話しないのはきっと取り立てにでも追われているのだろうとキイチは考えた。男の独り言はまるで相談のよう。
どうする？しかし時間がないぞ。この子に任せてはどうだろう。
でもこんなガキに全てを任せるのは。キイチは男の態度にイライラし、おじさん、冷やかしなら帰ってくれよ。今は買い取りできないからさ。キイチがきつく言うと、男はガラクタが溢れ出るパンパンのカバンを悲しげに見つめて無言で出て行った。その日の夕方、
おいキイボー、
店に駐在さんがやってきた。
何俺何もしてないよ。
身に覚えはないが、キイチは体をこわばらせた。
お前に用はねえよ。親父さんいるかい？
今日の親父は人気者だ。
夜まで戻らないけど親父がどうしたの？
キイチの声に、
そうか、困ったな。多分お前さんちの落とし物だと思って持ってきたんだけどよ、確認のしようがねえな。
髪をさすりながら駐在さんが荷車で運ばせたものは、昼に来た客の持ち物だった。持ち物だけじゃない、服、靴、帽子、すべてだった。
こんな骨董品扱ってるのなんてお前さんちぐらいだろう。でも落とし物としては不自然でな。カバンの中だけじゃなく、服の中にまでパンパンに骨董品が詰まっててよ。帽子の中にまでだぜ。
キイチはごくりと唾を飲んだ。何かが起こった、もしくは起こっていると感じたからだ。駐在さんには見覚えがあるといい、荷物を店で預かり、一つ一つ広げてみた。乱雑にガラクタが詰まっていたカバンの中から一つだけ立派な桐の箱が出てきた。
へその丘？
キイチは箱の中が気になったが、恐ろしさもあったため、箱は開けず親父の帰りを待つことにした。夜になり親父が帰ってきた。キイチは店から居間に入り、玄関の親父の元へと走った。
親父ちょっと来て。
キイチの声にほろ酔いだった親父の目つきが変わる。店に入りガラクタの山を見るなり、
そうか、そうだったか。キイチ、俺宛ての郵便持ってこい。
キイチが何を言うわけでもなく、親父には何か分かったのか、キイチに命令した。親父はここ3日、他県の骨董市一種の寄り合いに顔を出していたため、2日分の郵便物が溜まっていた。親父は一つのハガキを見つけるとため息をつき、
すまなかったな
とガラクタに向かってぽつりと言った。親父は数ヶ月ほど前、旧友の家に招かれた。
古い納屋を近々取り壊すため中の骨董品を鑑定してほしいと言われたのだ。高価で売れれば骨董品を頭金に納屋を新調しようとしていたのだが、どれも商品になるようなものはなく、旧友は納屋の新調を先延ばしすることにした。ガラクタばっかりだったが、親父は何かを感じたのか、納屋を取り壊す際骨董品を引き取らせてほしいと言い、旧友も快く承諾した。はがきは言い忘れていたが、取り壊しを2日後行うという内容のもの。あのガラクタたちは納屋ごと捨てられるのを恐れ、親父の約束を信じここまでやってきたのだ。小さな小さな力を集め、ぎゅうぎゅうになってここまで来たが、親父は留守、そして道端で力尽きたのだった。これは、親父が霧の箱に気づいた。こんなものをあいつの家で見なかったが、親父が霧の箱を開けた。こいつはすごいな。中には綺麗な石が入っていた。何かの宝石のようだ。自分たちがお金にならないことを分かっていたのか、キイチにはそれが引き取り金に見えた。はっ、律儀なもんだな。そう言うと親父は一つ一つを磨き出した。ガラクタの中には何に使うのか分からないような古い道具まであった。修理された跡があり、大切に使われていたことが分かる。キイチは後悔した、昼間のことを。ガラクタを丁寧に磨く親父の背中を見て、キイチは物も人にも大切に接すれば、いつか自分にもこんな素敵な奇跡が起こるだろうか。そんなことを思いながら、親父と一緒に遅くまでガラクタたちを磨いたのだった。以上。神々だった。で、次、いい話、面白かった。で、58、見たことのない風景っていう題名で47票。子供の頃、幼稚園の時に体験したこと。俺、今32歳が、幼稚園の頃、埼玉県の吉川ってところに住んでた。今はどうだか知らないけれど、当時は田んぼの真ん中に団地がちょっと固まってるぐらいで、夜なんて街灯もほとんどなく真っ暗だった。団地の敷地から一歩出ると地平線が見えるぐらいだったのよ。俺は子供の頃よくラップ音を聞いたり、仕事に出ていたはずの親父の声に呼ばれたと思ったら、その親父から電話がかかってきたりとか、幽霊見たりだとか、不思議な体験がいろいろあった。今でも知らない街を散策してる時に、ふと足を止めると花束の真ん前なんてことがよくある。あの頃に比べたら今は何も起きていないに等しいが。で、ある日夕暮れ、いつもの公園で遊んだ帰り、いつものようにいつもの曲がり角を曲がった。その角の先には俺の住んでいた塔があって、家までほんの少しのはずだった。白母、薄暮れってのは俺の経験上だけれども、真夜中よりも怪しいことや物に出くわすから、俺はせき立てられるように安全で暖かい家を目指して一生懸命走ってた。で、角を曲がった瞬間、俺は立ち尽くした。そこにあったのは見慣れた団地の棟等ではなくて、見たことのない風景だったからだ。そこにあった風景は絵であれば詳細に描けるぐらい網膜に焼き付いているんだけれど、文章でうまく表現できるのかわからない。突然目の前に開けた空間には、なんというか黄砂で霞んだような明るい黄色に茶を混ぜたような色の空が広がり、空間の3分の1ぐらいのところに地平線があって、空との境目はまるでエアブラシをかけたようにぼやけていた。地面は今思えば砂のような感触で、子供用の薄い靴の底がとても冷たかった。右手には太い鉄色のパイプを複雑に絡み合わせた建造物があって、左手にはガラスかそれに近い透明の棒で組まれた少しいびつで不規則に組み上げられた巨大なジャングルジムのようなビル、もしくはビルのようなもの。冷たい風が強く吹いていたけれども、砂や埃は舞っていなかった。寂しい光景だった。 砂と地平線と明るいけれども茶色の空と無機的な二つの建物しかなかった。後ろは振り向けなかった。怖かった。同じ風景が続いていたら多分耐えられなかったと思う。そのまま1、2歩を踏み出した。もう家には帰れないと思った。そうしたらこけた。こけて膝小僧をガツンとぶつけたのは団地の階段だった。夢中で駆け上がったよ。俺の家は5階だった。家に飛び込むとベッドに飛び込んで布団を頭から引っかぶって泣いた。怖かったんじゃなくて無性に悲しかったから。声を絞ってただひたすら泣いた。その体験以降俺の中で何かが駆け落ちた。この直後小学校に上がって俺は千葉県の習志野市に引っ越すんだが、小学校と中学校の記憶がほとんどない。母親に言わせるとすぐ風邪をひくやわな子供になってしまったらしく、さらにはあまり笑わなくなったそうだ。あんたあんなに可愛かったのにね、どうしたのかしらとよく笑われるよ。句を覚えたり文字を覚えたりするのも極端に遅かったらしい。ようやく記憶が確かになるのは高校以降で、あの体験以前の幼かった俺とその時から今の俺には埋めようのない断層がある。でもそれはしょうがない。今さら取り戻せる性質のものではないから諦めるしかない。ただあの風景、寂しくて悲しいあの風景が何であったのか、そしてあの風景に落としてきてしまった俺の一部が何であったのか、今でもその疑問は頭から離れることはない。何かとても大事なものだったように思うのだけれど、時折深い喪失感が溝落ちをえぐることがある。そのせいか知らんが俺はまだ毒を。以上。で次、59位、46票あの二人っていうため。バイトの帰り深夜2時、立ちションでもいい。なぜか駅に寄る。トイレに入る。子供の泣き声、尋常じゃない泣き声。思わず女子トイレを覗く。30代くらいの女、10歳くらいの女の子をスーツケースに詰めてる。カバンは明らかに小さい。すでに無理な体勢の少女。女がカバンに思いっきり乗っかる。バンとカバンが閉まる音、同時にバキバキャ、聞いたことがない音。女がこっちを見た。俺逃げる。家に着く。そのまま寝る。朝、夢だった。自分に思い込ませ部屋を出る。何かにつまずいた。倒れる。目の前、昨日のスーツケース、変な柄、間違いない。怖い。逃げよう。でも今俺の指紋ついた。シャツ、手がついたところ拭く。チン、エレベーターが開く。人が降りてきた。俺見られた。焦る。このまま置いて逃げたい。でも見られた。スーツケース運ぶ。重い。中にぎっしり詰まっている。そんな感じ。 車を出す。山の中、スーツケース捨てる。車に乗ろうとする。ガタ、カバンが開く音。怖いけど振り向いてしまった。中は少女を詰めた30代の女。みっしりとねじれて詰まっていた。車に飛び乗る。部屋に帰る。震えながら寝た。1年後、兄貴再結婚。実家帰る。嫁子連れ。あの二人。以上。なんでこれ全部区切ってんだろう、これ。区切ってるのもちゃんと区切って読みましたから。で、次、同率59位、46票、加護と呪いの石。去年の9月初旬の話、まとまってないし、ところどころうろ覚えだけど10日。自動車の免許取ってもう2年。だいぶ運転にも慣れてきた頃、ちょっと県境の途中まではそう険しくない山にでも一人で行ってみようかなと土日を利用して行ってきました。子供の頃、親父と舞茸取りに行ったのを思い出しながら道を探し、それっぽいところを見つけてきて適当に車を止めて登り始めました。1時間ぐらい歩いたところで自分の運動不足を思い知りました。なんせ免許取ってからほとんど歩かない、自転車も乗らなくなったで、それは当然だろうなと。そう思いながら登っていると、別に何でもない普通の登り道とは言っても、当然舗装された道路じゃないことは確かなんですが、普通なら絶対何も起こらないようななだらかな道で足をひねって体勢を崩し、横にある沢の方へ転落。転がりながら最後に落下して岩場らしきところに激突。そのまま気絶して気がついたのがもう午後3時を回ったところ。30分ぐらいかな。その間に夢っぽいのを見てたんだけど、ここからが不思議体験。突然目の前に竜が現れた。蛇みたいなのではなく、トカゲかイグアナの前足を発達させたような、言ってみれば西洋風の竜。何か悩みがある様子で、いわく、君が寝てるそばの沢をちょっと下ると、ものすごい枯れ葉とゴミが詰まってるんで、なんとかならないかな。それからさらに降りるとフルタイヤ落ちてるから処分してほしいな、とのこと。ここで目が覚めて捻挫した足引きずりながら沢を下ると、該当箇所発見。フラフラしながら撤去してさらに下る。タイヤ発見。大量にあったら恨んでたところだけど1個だけ、これならなんとかっていうところで急に眠くなり、再び夢を見た。ありがとう、君はとてもいい人だね。お礼にこれをあげるよ。これは加護の加護と呪いの石。持っていれば大抵の悪いものは寄ってこないよ。代わりに外敵や運気や機械までも寄せつけないから、使い方は自分で考えてちょ。そんじゃあね。起きたら夕方近く、ケツポケットには乳白色の小石。仰向けだったからケツが痛えよと。なぜか捻挫がすっかり治ってて服の汚れも取れてる。マジック。もう暗くなるし、タイヤ転がしてそのまま帰ったけどさ、沢伝いに下ったらめっちゃ近くやんけ。後日に近所のお寺の見る方に長けた住職の奥さんに、なんかものすごいもの持ってるね、一体何なん って会うなりいきなり言われたもんだから嘘っぱちでもないと思うんだけど、なんじゃろねこの石、肝試しに行くときぐらいは使えるのかしらね。見た目は本当どこにでもありそうな 3,4 センチの形の良くない小石なんです。河原かどっかに稀に落ちてる色の普通のやつで、今は物置に飾ってあります。昔話的な落ちも怖いし、良くも悪くもならないってのはバケツに入った水と同じ感じがして、その瞬間が不幸だろうと幸せだろうとね。車に積むのはいい案かも。もともと乗せる女とかもいないしね。以上。で次、同率59位、亀甲っていう題名、46票。すごく不思議な体験をしたことがあります。実はです、3年前の夏の夜、京都の宝ヶ池公園という場所で当時のバイト仲間たちと飲み会をしていたんです。いい感じに酔っ払った私は友達のバイクを借りて、無免許なのに池の周りをぐるぐる走ってました。するとふとした拍子に道からそれて林の中に紛れ込んでしまったのです。足場が悪く道らしい道もなくなり、私は転倒してしまいました。ふくらはぎをマフラーで火傷し、膝からはたくさん血が出ていました。周りは一面木木木。やっとバイクを起こしてエンジンをかけようとしてもなかなかかかりません。一人だし怪我しているし、友達のバイクは壊れてしまったし、ここがどこかわからずひどく遠いところに来てしまったようだし、もう泣きそうな時に彼が現れたのです。上半身を赤い縄で亀甲縛りにしたハゲのおじさんが、どこからともなくスタスタと駆け寄ってきて、大丈夫かと声をかけてきました。私は最初ジョギングの人かと思ったのだけれど、そんな森の中や亀甲縛りで走ってるなんて明らかにおかしいです。私はひたすらうなずいて強気に大丈夫と言いました。すると彼は、あ、そうかと走り去りました。混乱した私はそこからもう根性でバイクは置いて一人でひたすら歩き、林を出て道路沿いのプールバーまでたどり着き、そこの従業員のお兄さん方に助けを求めて車でみんなのところまで連れて行ってもらいました。不可解な出来事でした。妖精でしょうか。以上。で次、62位、香水の匂いっていう題名で、45票。父が昔社長をしてたが、俺が氷の土地に潰れて一気にド貧乏に転落。学費分は寄せてあるから心配するなとは言われてたんだけど、大した額じゃないってことが分かって専門に進んだ。早く社会に出て家計を助けてやろうという考えがあったもんで、上京してからの住まいは半分物置と化しているようなところ。大家が空き部屋に産業廃棄物みたいなものを溜め込んでいたので、俺以外に住んでいる人はいなかった。ただ安いからというだけでそこに住むことにした。まるで小屋。不動産屋も同情して、礼金はいらないと言ってくれた。バイトも一生懸命やってた。バイト先でいわゆるチャラ男がいた。チャラ男とあと二人にバイト帰りに誘われて飲みに行った時、チャラ男が、俺実は恵子ちゃんと付き合ってんだと言い出した。恵子ちゃんってのは同じバイトの子で、その時に俺が惚れていた子。真面目で純情な感じで、ルックスはまあまあ菅野美穂っぽかった。金貯めて引っ越したら告白しようと考えていた子だった。チャラ男の話によると、先月に社員の送別会があって、その帰りに方向が一緒だったチャラ男と恵子ちゃんが同じタクシーに乗った際に、 うちでコーヒーでも飲みませんかということで、恵子ちゃん宅へ招かれて、そのままセックル。みんなで驚いていたら、チャローが調子に乗ってペラペラ話し出して、やるとどんな感じになるとか、フェラがうまいとか、ゲスの話満載。俺は目の前が一瞬真っ暗、頭の中は真っ白、血圧下がるし。平静を装っていたけども、ゲス話で想像しちゃって吐き気を催して退席。真っ白人間の状態で自宅の最寄り駅着いてから、ああ、あんな小屋に帰りたくねえなーなんて思って、気晴らしにふらふら散歩してた。でも気なんか晴れない。普段来ないようなところまで歩いてきてしまって、とりあえず自販機で缶ビール数本買って、子供公園で座った。その時って何かのせいにしないとやってられないもんで、ああ親父が会社倒産しなきゃまともに生活してたのにとか、そんなことばっか考えてやけ酒してた。たかがビールですが。普通の学生は楽しそうなのに、なんで俺は小屋みたいなとこ住んでバイトたくさんして貯金してんだろ、楽しくねえよとか、いろいろ一人で愚痴ってたら、なんだか悲しくなってきて、いつの間にかおえつを押し殺すので精一杯だった。その時に子供の声で、泣いてるの？と聞こえ、声の方向を見た。ベンチの斜め後ろの木のあたりだったと思うに、5歳くらいの女の子が立ってた。どうしたの？って言うの。そんで俺びっくりして泣き止んで、一人でいるの？って聞いた。女の子をしばらくして、泣かないで大丈夫だよって、それだけ言って暗闇にスーッと消えていった。正直怖くなった。ただすぐ近所の子かと思って追いかけることはしなかった。その辺の地域知らないし、江戸川区の下町だし。その直後、ムワーンと香水みたいないい匂いがした。俺の周囲に誰もいないようなので、なんだこれと思ったんだけど、それどころじゃなくて必死にクンクンした。癒された。匂いって自分のツボがあるんだけど、ドンピシャで気分が良かった。匂いがなくなってから正気に戻った。何してんだろ俺って。やらなきゃいけない学校の課題とかを思い出してすぐ帰宅した。それからバイト先では恵子ちゃんが辞めてしまった。チャラ男が付き合ってるの喋っちゃったと言ったら即、その辺の事情は聞いてないけど、恵子ちゃんも察したかと。俺は無事に学校を出て就職をして結婚もした。娘も生まれた。ついこの間、盆休みの帰省前に幼稚園の娘と嫁さんと横浜へ行った。嫁さんと横浜に来たのが結婚前以来のことだったので、普段は淡々としてる夫婦の時間が戻ったような気がした。なんとなく嬉しくなってしまい、一泊することにした。先にチェックインだけして、またいろいろとうろつくことにした。夕方公園で小休憩してアイスを食べてた時、風が強くて目にほこりが入ったからゴシゴシやってた。そしたら娘が、お父さん泣いてるの？って心配して声かけてきた。目にほこり入っちゃったんだよって俺が言うと、泣かないで大丈夫だよと言ってテケテケとかけていった。俺なんだっけこれ、この感覚不思議な感じと思って、それからしばらく考えてたんだけど、ホテルに戻る直前で、ああ来たこれ、あの時の子供じゃねえかと。顔覚えてないけど、ほぼ同じシチュエーションだった。その不思議を説明するのもめんどくさいから、嫁さんがホテルの食事に行くので着替えてる間に一人で北総園出た。娘のことがいつもよりも可愛く思えて激しく構ってた。二人でキャッキャして遊んでたら、準備が終わった嫁さんが、二人で楽しそうじゃないのと出てきた。そしたら香水の匂いがムワーンと。お前香水つけてんの？普段つけてないだろ？何の香水？と聞いたら、さっき私雑貨屋で買ってたの見なかったの？お父さん丸ちゃんのことばっか見てるんだよねと娘に言った。さっきのこともあって、すぐにあの時の匂いと思った。 それで俺は完全にテンションが上がってしまったんだけど、やっぱり説明するのもめんどくさいし、嫁さんオカルト嫌いだし、お化け屋敷すら入れない人なので食事の席では話さなかった。ただいつもより嫁さんと娘が新鮮に見えたのだけは確かだった。その翌日、うちの実家に帰省した時に酔っ払った勢いでそのことを話したんだけど、何のことやら理解していなかった。うっかり誘導尋問にはまり、菅野美穂に似てたというのだけはやたらとケチをつけられた。俺のかつてのアイドルなんだが。15年越しの出来事なんだけど、単に思い過ごしかもしれないけど、自分に都合よく思っててもいいよな、これ。以上。これもいいね、これで次、63位、43票岩場のドアっていう題名。高校時代、妙な体験をした。あまりに妙なので、これまで一度も周りから信じてもらったことがない。でも本当に体験した 100% の事実。高2の秋、私の通う高校は文化祭などは全く無関心なくせに、体育祭というよりその応援合戦にだけは非常に力を入れていた。各クラスが趣向を凝らした応援をするのだ。私のクラスは応援席の後ろに大きな縦看板を作ることになり、支柱にする木材を探すことになった。クラスの A が木材ではないが竹ならタダで手に入るというので竹に決まった。何でも A の家はちょっとした山を持っており、そこに竹やぶもあるというのだ。早速土曜の午後に竹を伐採に行った。 A と私の他に3人、合計5人。竹やぶはちょうど山の一番低いところにあった。竹やぶの真ん中に細い道、無論舗装などしていない、があり、山といっても高さ100メートルくらいに続いてた。竹を切り始めたとき、山道の山道の遠くの方から妙な音が聞こえてきた。ミーンという人の声でもない、動物の吠える声でもない、機械が出すような音だが、何の音かわからない。電動ノコギリかな、電動ノコギリか何かとも思ったが、 A は今日は誰もこの山に来ていないはずだという。それに第一、電動ノコギリのようなエンジン音ではない、別の種類の機械から出る音だった。木など切っているのではない、でも誰かが何かの機械を山の中で使っている。5人は顔を見合わせて不思議がった。ミーンとまた再び音がした。私はノコギリを片手に音のする方に向かっていた。気になって仕方がなかったのだ。他の4人もついてきた。同じ気持ちだったようだ。この山に詳しい A を先頭に山道を登っていく。ミーンとまた聞こえてきた。音は山道から少しそれた林の方からしていた。ほんの少し歩いたとき、急に先頭の A が立ち止まり、全員を制すと右の方向を指さした。指さす方向にあったのはドア。特撮番組の秘密基地さながらに岩場にドアがついていた。金属製の重たそうなドアだが取っ手がない。どうやって開け閉めができるのか、とにかく変な場所に変なドアがついていた。そのドアは開け放たれていた。奥は暗くてよくは見えないが、何やら通路が続いている。この奥からあの音がした。確証はなかったが誰もがそう思った。おい、なんだこのドア。知らない、こんなものいつできたんだ。 A は全く知らないという。こんな変なものは見たことがない。 A は中を覗きながらブツブツとそんな言葉を繰り返していた。そしてこちらを振り返り、とりあえず中を確かめてみようぜと言った。ドアが突然閉まって閉じ込められたらシャレにならないということで、開いてたドアの下に大きな石を置いて閉まらないようにしてから、怖いから嫌だという B、C 2人を残して3人で中に入ることにした。 通路に入るとかなり暗くよく見えなかった。喫煙者だった私たちはジッポーを取り出しろうそく代わりにした。壁を触るとゴツゴツとした岩の感触がした。しかし自然にできたものではないことは明らかだった。機械で掘ったような直線的な跡がいくつもあったのだ。通路の広さは人一人通れるほど。10メーターも行ったらすぐに部屋と呼べるような広い場所に出た。そこで終わり。何もなかった。誰かがいた形跡すらない。ここじゃなかったのかななどと話をしていると、おい戻れ戻ってこいと入り口から声がする。残った二人が叫んでいた。焦ったような叫び、尋常でない感じがして急いで戻るとドアが動いている。石だけでは抑えにならなかったようで、二人も必死にドアを押し戻していた。私たちが外に出て5人ともドアから離れると、ミーンという大音響とともにドアが閉まった。留め石が通路をゴロッと落ちていくのが見えた。あの音はこのドアが開閉するときの音だったのだ。 B の言うのには何の前触れもなく突然動き始めたという。それで慌てて押さえていたが、ドアの力はだんだん強くなっていったそうだ。もう少し私たちが遅かったら閉じ込められていたかもしれない。夕方になっていたこともあり、翌日もう一度調べようということになり、翌日5人でもう一度この場所に行った。しかしなぜかドアは見つけられなかった。無論通路もなくなっていた。 A とは今も付き合いがあるが、その後一度もドアについては見ていないという。岩場も異常がないし、あの音ももうしないという。以上。で次、山の神さん43票。これ読んだような気がする、昔、わかんないけど。63位、同率。あ、違うかな。じゃあ行きましょう。俺がまだガキの頃、家の近所には深い森があった。森の入り口付近は畑と墓場が点在する場所で、道の脇にクヌギや栗の木に混じって外葉や苔むした無縁仏が乱雑に並んでいた。その墓石の行列が途切れると木々の間に森への入り口がまるで洞窟のようにしてぽっかりと口を開けているのである。小学校4年の夏休みも終わりに近づいた頃の話である。その夏休みの間、俺は友人3人と毎日のように墓場を通り抜け、森に分け入ってはカブトムシ捕りと探検に明け暮れていた。危険な場所であるから入ってはいけないと学校からも家族からも注意はされていたのだが、そんなものは溢れる好奇心に対する何の抑止力にもなりはしなかったのである。その日、8月にしては異様に涼しい日だったことを覚えている。森の手近なところを探検し尽くした俺たちは、誰が言い出したのか、今まで入ったことのない山の端へと続く森の最深部へ行こうということになった。生い茂る草をなぎ倒しながら道なき道を突進した俺たちは、やがて不思議な感じのする場所に出た。そこは25メータープールほどの広場で、周りには巨大な木が何本も生えていた。巨木は競うように枝葉を伸ばし、あたりは8月の昼間にもかかわらずやけに薄暗い。天を覆い尽くすかのごとく広がった葉の隙間のわずかに覗いた青い空から木漏れ日が落ちていた。その木漏れ日が落ちる広場の地面は道もないような森の中だというのに、まるで葉に清められたように綺麗で雑草一本生えていない。俺たちは言い知れぬ恐怖を感じ、誰からともなく帰ろうと言い出した。その時である。今まで狂ったように泣いていたセミの声が突然やみ、世界から全ての音が消えた。続いて視界から色彩が完全に失われ、まるでモノクロームの映画を見ているような状態になったのである。慌てて友人の方を向くと、彼らも呆然と立ち尽くしている。 後で聞いた話だが、彼らも俺と同じように音と色とが完全に失われた状態であったらしい。俺は焦りに焦った。不安と恐怖でおかしくなりそうだった。逃げよう。そう考えたのはしばらくほうけた後だったと思うが、いざそう考えると今度は体が全く動かないのである。足が2本の杭になって地面に突き刺さったかのようだった。絶望に打ちのめされながらも、なんとか体を動かそうともがいていると、ふと何かキラッと光るものが視界に入った。金色に光る雪のようなものが辺りを舞っていたのである。色彩の失われた世界の中で、その雪だけがキラキラと光っている。そしてその雪の中を、ライオンほどの大きさをした金色の狐が木々の間から姿を現し、こちらに向かってきたのである。狐は悠然とした足取りで広場を横切り、俺たちに気を止める様子もなく、また巨木の間の 闇へと消えた。その間、わずか1分ほどの出来事だったと思うが、俺には異様に長く感じられる1分だった。キツネが消えてしまうと、まるで何事もなかったかのようにセミが再び鳴き始め、視界にも鮮やかな晩夏の色が蘇った。俺たちはわけのわからない叫び声を上げながら走り出した。ススキやトゲで体中傷だらけになりながら森を抜け出したとき、しばらく俺たちは助かったと思った。たどり着いた後、体験した出来事を祖父に話すと、祖父は、それは山の神さんやと言い、その後少し怖い顔で、もう二度と行くなと続けた。祖父の言いつけを固くなに守ったわけでもないが、この話に後日談は何もない。後で行ってみたが、そんな場所はなかったとか、恐ろしい言い伝えがあったなどの胸のときめくような話は一切ないのである。俺たちは会うたびにその話をしたし、もう一度行ってみたい気持ちもなくはなかったのだが、不思議ともうあの場所へ行くことはなかった。やがて時は流れ、ある年、森は突然消えた。宅地造成で森は切り開かれ、貫くように大きな道が通った。畑は潰されて、道はアスファルトに変わり、墓場はまとめて別の場所に移されて、その上にはペンション風の家が建っている。キツネやタヌキだけが通った道を 自動車が行き交い、俺たちがキツネを見たあの場所も多分今はもうない。以上で、次、同率63位のやつで43票、事故の記憶。28の時、ふと思い立って自動二輪の免許を取り、オフロードのバイクを新車で買った。納車の日、バイク屋さんが自宅でバイクを開花している時、母親が後ろから見てて、また買ったの？今度は事故らないでね、と俺に言った。え？と振り向くと、前にもこんな大きいバイク買って事故を起こして入院したじゃない、と母親が続ける。その時俺も似たようなオフ車で事故って、大腿骨骨折で1ヶ月入院したことを思い出した。いやいや、ちょっと待て、俺は学生の頃は原付のスクーターに乗ってたものの、社会人になって車にしか乗らなかったはずだ。二輪の免許取るまでバイクのギア、クラッチの使い方すら知らなかったし、こんな大きなオフ車になんか乗ったこともない。それでいつのことだっけ。母親に返してみたら、母親もあれって感じの表情。その日の夜、もう一度母親と話し合ったが、どうにも釈然としない。俺も母も俺の事故の記憶があり、入院の記憶もある。しかしどう考えても時期もはっきりしないし、免許を持っていなかったから乗るはずがない。 母親の方も俺が事故った日、仕事が休みで俺の事故の知らせを受け、入院用の荷物を病院まで持ってきた覚えはあるが、妙に記憶が曖昧だという。そこへ弟が仕事から帰ってきた。弟は県外の高校へ行き、そっちで就職し、3年前父が他界した時帰ってきて地元で再就職。弟が覚えていたら事故は3年以内の出来事のはず。果たして弟も覚えていた。見舞いに来たやんと呆れる弟に、どこの病院だったと聞くと黙り込んでしまった。記憶としての事故はあるのだが、事実としての事故がない。しかも家族全員どころか、会社の記録さえ俺は一月休んだはずなのに、タイムカードは休んだことになっていない。バイクで出勤するとみんなが、またバイク買ったの？また事故るなよと声をかけてくる。仲のいい社員数名と上司に聞いても、みんな同じく俺の事故と入院と見舞いの記憶があるのに、いつどこの病院という記憶がないのだ。ここまで来ると俺が事故りそうな話なんだが、まあそんなこともなく、それから10年、今は結婚もしてバイクは売って車しか乗っていない。あの時のことは未だに不可解。以上。で、次、千里眼っていうダメで63位同率43票。学生の頃、すごく不思議な人と恋人だった。目が大きくて、いつも目薬さしてる。で、視力がやたらいい。恐ろしくいい。最後尾から先生の黒板の走り書きを簡単に読破できるぐらい。さらに、凄まじく絵が上手。美術教師になったぐらい。で、不思議な話に事欠かない。ある日、一緒に歩いていると、とつぶやいて立ち止まったかと思うと、月を見上げてじーっと止まってた。あんまり動かないので、どうしたの？と聞くと、月で蝶々が帰った。綺麗だったから見てた。正直意味がわからなかったけれど、その時は無理やり理解しておいた。最初はただの電波か言い訳と思った。でも、ある日曜のデート中、一緒にご飯を食べていると不意に、ええ、危ない、右だ、とつぶやいた。で、聞いてみたら、A が車で事故を起こしそうになってた。でも平気、起きなかった。今、謝ってる。次の日、A と会うと、A は、昨日事故を起こしそうになっちゃってさ。で、ハンドル右に切って、ギリギリ助かった。と言った。彼のつぶやきとほのかな一致を見せたことにすごく驚いた。極めつけが9月のある日、彼と部屋のベッドでイチャついてると、うとうとしていた彼が飛び起きて、いかん、いかん、ダメ、行くな、行くな、くそと恥じ捨てた。驚いて私の眠気も覚め、上半身を起こすと、テレビつけてすぐで言われて、テレビをつけると数分後にニュース特番、アメリカの貿易センタービルに飛行機がけ一つ。まだ来る、次は当たるなよ、と言った少し後に2機目がビルにけ一つ。自分は2つの意味で呆然としていました。その他にもメルヘンなセリフを数々残してくれた彼ですが、現在青年海外協力隊として海外の子供に美術を教えています。でもメールでふと、ちょっと足にお肉がついた感じがするとか、肉の増減を当てられるのはちょっと今でもびっくり。とりあえず今回は印象に特に残ったのを抜粋したんですが、嘘だかどうだかわからない発言が結構多かった。例えば、クリスマスの気配のしだした頃に彼に、サンタクロースっているの？と聞いてみた。そしたら彼曰く、サンタ自体はいない。でもサンタの行いを模倣したこうゲリラみたいに世界中で活動する組織はあるよ。で、その組織はどうやってプレゼントを送る子供を選んでいるかというと、アルファベットの名簿順らしい。 A から Z まで。毎年、今年は A が頭文字の子供、次は B の子供、そんな感じで選んでささやかなプレゼントを配るらしい。でも自分の周りは誰も見たことないよ。他にも大気圏外、地球の衛星軌道上に小型のワンコが泳いでるとかわけのわからないのがいっぱい。どうやら彼のおばあちゃんも見える人で、おばあちゃんは音まで聞こえたらしい。彼は見えるだけ。時折身近に役立つことも見てくれたいい人でした。交通渋滞見切ったり。以上。で次、同率63位、チチとカッパっていう題名で43票。父親のいとこが M 町に一族を構えていて、父が子供の頃 M 町で遊んでたことを、遊んでた出来事をよく語ってくれた。 M 町の真ん中に M 町と同じ名前の M 川が流れていて、そこによくカッパが現れていたらしい。もう他界したが、父親の語るカッパの話は妙にリアリティがあって面白かった。例えばカッパは亀のような甲羅があるわけではなく、背中がワニの鱗のように硬いだけとか、頭の皿は犬の鼻のように粘膜質で、皿の周りから毛が水分補給してて別に乾いても死なない。ただ乾くと全身が干からびて皮が突っ張って動きが悪くなる。頭の皿はそのバロメーターになってるとか。カッコカッパにも親がいて、頭の皿が乾く前に水に戻れときつく言われているらしい。カッパは特有の平泳ぎのような泳ぎ方で人間がクロールするより速い。しかし父たちがクロールをカッパに教えるとさらに速くなったなど、カッパの体の仕組みや生態がこと細かく伝わった。それはもう本当にカッパと一緒に泳いだり相撲を取った人間でないと語れないようなリアリティで、俺も小6になって父の作り話だと理解した頃の正月、親戚の家で飲んだ父が酔いざましに散歩しようと誘ってきた。もらうもんもらっておばさんたちの相手にも飽きた俺は父親の誘いに乗った。散歩中 M 川の橋の上で何かに気づいた父親が突然川の上流に向かって、おーいおーいと叫んで手を振り始めた。橋の歩道には数名の人がいて、父の突然の気候に立ち止まり、父の見つめる川へ視線を落とした。俺も川を凝視する。すると胸から上くらいを水面から出した人型のカッパが手を振り返してきたのだ。手には水かき、頭は円形ハゲ、絵で見るカッパの姿。橋の上の人たちも若い人は、なんだあれ、老婦人はあら珍しいみたいな反応。本当に M 川にカッパがいたのだ。これは30年前の話。ちなみに俺は今縁があって結婚して M 町に住んでる。 M 町は夏にガワッパ、かっこカッパのこと、祭りというのがある。でこっからレース返し。九州ですが長崎ではありません。光回線も届いていない地域です。通過 M 川が一級河川なので、国土交通省の許可が下りないと工事できないらしい。で思い出せる範囲で生態について。口は漫画にあるようなくちばしではなく、類人猿のような突き出た口に薄い唇。体は臭くないが微妙に泥のような匂い。口臭は臭い。嫌いな人間を攻撃するときは臭いネバネバした液を口から吐く。それは口臭をさらに濃くした匂い。顔をしかめるようにして鼻を絞れる。尻尾がある。目はつり上がってまぶたがある。目を見開いて歯をむき出しにすることがあるが、それは怒って威嚇ではなく喜びの表情。歯は全部尖っている。サメのような感じだとか。腕の関節が弱い。すぐに脱臼する。右腕を引っ張ると左腕が縮むというのは迷信。 寿命は30年くらい。9歳でつがい成人になるらしい。人間の子供と遊ぶのは3歳から6歳くらい。成人した成体は人間の大人の身長より高い。メスの成人は猿のような小さな乳房がある。哺乳類か。皮膚はイルカのようなウェットスーツのような感じ。ヌルヌルしていない。色は黒と黄色を混ぜた感じ。緑でもないし斑点でもない。怪我や傷が残りやすい。力は強い。相撲は力技での寄り切り相撲、引き落としのような技巧系やサブミッションに弱い。走るのは遅い。息が上がるとハーハー言う。肺呼吸で、知能文化について。食事は魚丸飲み、岩苔、ススキやユリの根などを食べる。野草、キノコの知識は豊富。親、家族はいるが、3歳以上は一人で食事、調理はしない、火を嫌がる。子供同士で遊んでも親ガッパは人間に近寄ろうとしない。遠くから頭だけ出して見てる。カッパ同士のコミュニケーションは不明だが、日本語はわかる模様。話すときは接続詞がなく、俺、お前、相撲、弟、生まれる、俺、お前、これやる、これ、綺麗だという感じ。貸す、借りるという概念がない。苔を剥がすとき、父がひごもりを貸してやるよと渡すと、お前、俺、これやると言い、苔食った後水中に持って帰った。翌日、上記のセリフでガラスか水晶かわからないが、ピンポン玉サイズの透明の玉をくれた。義理がたく、恨みは必ず晴らす。お返し仕返しはきっちりする。シリコ玉を抜くってのは迷信。転んですりむいた子供に何か白い膜を貼り付けると2日で傷が治る。その子の傷が治ると何かをよこせと要求される。ギブアンドテイクの精神らしい。他にも不思議な医療術を使う。腹痛の子の弟が黒い石を渡され、兄に舐めさせろという。兄に舐めさせたら翌日腹痛が治ったらしい。石は洗って再使用できた。もちろん後日要求あり。縄の術に長けている。船着き場のロープを不思議な結び方で幾何学模様のように結んで、誰も解けなかったのを 2,3 箇所引っ張って一瞬で解く。同じ感じで絡まった手ぐすでも解いた。魚の量を一族で管理してて、子供の釣りには寛容だが、大人の釣り人や、とわみには容赦しない。そして M 川では釣り人やとわみを打つ人はいなくなった。基本負けず嫌い。喧嘩になったことが何度かあったが、勝負は相撲、水泳、かけっこ。殴り合いの喧嘩をすれば怪力なので、子供なら下手すりゃ死ぬ。ネバネバも吐かないし紳士的。常時に年齢が何度か出てるが、実は正確な年齢、暦の概念はない。冬を何度越したかがカッパの年齢の基準。冬は餌が少なく寒さで彼らが死にやすいから。カッパの死体は干からびで小さくなる。水に浸かって死んだ場合は他の水生生物と同じく分解される。死んだものに対しての哀悼はないが、親だけは子供が死ぬと悲しむ。以上。で、次行く前にジータ558。イーサムおじさんもご機嫌うるわしゅう。今日もリスナー数やばいわねとてかおじさんじゃねえし、20代だし、はい、今日もリスナー数 ありがたいこって、もう2時ですよ。もう、2時だけど、まあね、土曜の深夜っていうか、日曜だけども、ね、まあ、ありがたいことで非常にで559。黒い石舐めて次の日に腹痛治ったって、それ普通じゃねっていうか、セイロガンでもない んていうか腹痛次の日治んねえっておかしくねっていう、そっちの方が、うん、まあまあまあまあまあ、まあ、で次行きましょう、68位、黒いあいつっていう題名で42票。結構前、家に黒い人の形のようなやつがどっかで拾ってきてしまったのか住み着いてしまった。積み上げたものは倒すわ、ハンガーにかけてる洋服を落とすわ、勝手にトイレの扉開けたりといたずらばっかりしてくるやつで、まあ大した害もないし大丈夫だろうと思っていたのだけれども、一度包丁を動かされて手を切ってしまった時があった。それまではしょうもないことをばかりするやつだと思っていたのだが、少しだけ恐怖の対象にしてし、恐怖の対象になってしまった。もしかしたらこいつは俺に油断させておいて殺す気なんじゃないかと警戒するようになった。俺はある日体調を崩して寝込んでしまった。あまりのしんどさに熱を測ると40度近くあって、メールで誰か友達を呼び出そうにも携帯はベッドより遠い場所にあって、もう起き上がる気力もなくて、ふと足元に黒いあいつがいて、やっぱり殺す気だったのか、俺はこいつに取り憑かれて死ぬのかってぼんやり考えてた。でもそんな考えはすぐにどっかに行った。明らかに黒いあいつは部屋をうろうろしていて焦っていて、俺の様子を必死にうかがっているのがなんとなく分かった。お前じゃねえのかよってかすれた声で突っ込んだ。空元気だったけど、ガコって音がした。何かが落ちた音だったから手を伸ばして必死に探った。携帯だった。俺はすぐに友達に電話をかける。助けてくれって言うつもりが声が枯れて出ない。友達はいたずら電話してくんなよって笑ってる。どうしようってなってた時に、うわーって声が俺の部屋全体に響いた。あいつの声だと思う。その声にビビった友達が家まで駆けつけてくれて、俺はなんとか助かった。相変わらず黒いあいつはいるんだけど、今でも人がトイレ入ってると扉開けてきます。一体何がしたいのかわからん。以上。で次、同率68位、練馬のアパートで42票。一人暮らしネタってことで10日。今から5年前、東京の練馬でワンルームのアパートで生活していた時のこと。前の会社を辞めるときに住んでいた住まいが会社が借りてくれていたアパートだったので、上司と喧嘩をして辞めることになったため、急遽無職で借りれるところを探さないといけませんでした。やはり無理めな条件でお金もなかったので、あるところに入り込むしかないと思い、池袋の不動産に行ってみると、ワンルームでロフト付きのアパートがすんなりありました。うち見内見もしたのですが、昼間でも日光が入らない部屋ということで、まあいいだろう、すぐ出ればいいんだしと入居決定。引っ越しも無事に終え、新しい職も見つかり、平凡な生活が続くはずでした。なぜかネガティブなことが続くのです。仕事もやりたがってたはずの職種なはずだが、やりたがってたはずの職種なはずが、どうにもやる気が出ず自主退社。その当時付き合ってた彼女の態度が急変、別れることになり、3ヶ月間ニートの生活をしだしました。とにかく何にもやる気がせず、オンラインゲームを延々と続け、ベッドの上から降りるのはタバコと食料を買いに行くだけ。やがて部屋は足の踏み場もない状態に。寝るときはベッドの上にあるゴミやらをガーッとのけてスペースを作って寝る。こんな生活をしていた時のことでした。夜寝ていると耳の横でクスクスクスクスと音がするのです。はっ、Gかと思ったのですが、そのまま放置。そのまま数日間様子を見ていたら、それが子供の笑い声だと気づきました。ああ、生活が乱れるとこういう現象も感じやすくなるのか と笑い声なので放置していました。するとある日笑い声が消え泣き声に変わったんです。すり泣くのような。
何泣き声やばくねえかと思ったのですが相変わらず放置。
その頃からです。隣の部屋から夜中に叫び声が聞こえ、なんじゃーと思ってると珍しく表に出ると隣の住人が引っ越し、また反対隣の住人も引っ越し、
あれこれなんか起きてるのかと少しは考えるようになりました。
夜中の鳴き声は疲れて熟睡していたせいもあってか稀に聞くようになり、お約束の軽いラップも鳴り出すようになっていたのです。さらに日光の入らない出窓の向こうは意味不明な砂利の庭があり、夜中の2時くらいになるとその砂利道を歩く音がするようになってきたのです。決まって2時、隣に引っ越してきた住人にそのことを尋ねてみると、
ああそれ何でしょうね、2時に歩いてますよね確か、
あ誰か。そしてその2時の足音の正体を捕まえるチャンスが来たのです。
2時になり足音が
即座にベッドから抜けて表へ、砂利道には入り口しかない、突き当たりには別アパートの壁でドン突きだ。砂利道にライトを当てる。奥の方に人影、こいつかと壁に隠れタバコを吸い、そいつが出てくるのを待つ。30分が過ぎ辛抱がつき砂利道に突入。そんなに長い砂利道ではなく住宅街で、その砂利道は囲まれているため反撃されたらそれなりのダメージを受けることを考えつつ砂利道を歩く。誰もいない。行ったことのないどんつきまで行ってみる。壁だ。その次の日も警察を呼んでみたが誰もおらず、警戒して巡回してみますで終了。その日を境にそれまで実被害がなかったので放置してた霊的現象がエスカレートしていくのですが、休憩続き。新しい就職先を見つけ仕事も始まったある日、放置してたラップ音がでかい。最初はバキーぐらいだったがバキンと、昔からこんな音は腐るほど聞いていたがバキンはねえな、こりゃなんだと放置。眠いしね、明日仕事だし。ガキンってなんじゃこりゃだ、硬い鉄同士がぶつかり合うような音。さすがに目を開けた。
お前なんでここにいるんじゃ。
あ誰かいる。このうるさい音のおかげ で寝不足になっていたので怒り爆発。
おめえかこらーと罵声を浴びせる俺。
ぼんやりと男がベッドの上に立って寝ている俺に顔を近づけているのがわかる。夢なのか現実なのか確認する時間が経った。現実だこれ。
この家は俺が金出して借りてるんだ、出てくのはてめえだろうがこらーと俺。
すると、
ここは俺が前から住んでるんだ、誰に断って寝てるんだ、殺すぞ。
え普通だ、会話ができる。ちょっと冷静になり話をする俺、まず体勢を整えないとと座ってみる。幸い他の家でもこういった現象は経験があるので免疫がないわけじゃない。俺はなぜかこう考えた。とりあえず収集つけて出ないと、明日しんどいなとタバコに火をつけ会話を続ける。
あーつまりここはお前さんが以前から住んでいた家ってことか。
すると、
ああここは俺の家だ、お前ら一体なんだ、挨拶もなしに勝手に生活しだしやがって、出てけ。
あいや出てけって言われても、お前もう生きてないの分かってんの。
とっくに分かってんだよ、ここは前から俺の家だ、殺すぞ。
ああ無理、金ねえし、まあこれまでのことの原因は分かったから今日は寝るわと、その日は寝た。なんか怒鳴ってたが寝た。会社行って考える。俺話の最中で寝てたな、殺すと言ってたんだし、もしかして手は出せないのか、なら対応もできるな。ヘッドホンをかけて寝ることに。その日は勝利した。それが日常となり、しばらく睡眠は十分に取れていたが、ある日雷と思うくらいの眩しいものが現れ、思わず目を開ける。寝ている顔の横に奴がいた。 で、こっからレス読み、レス返し。ちなみに叫ぶのは俺じゃない、引っ越していった住人、生活苦なんて言ってたかな。で、幻覚か精神障害か、それを確かめるための社会復帰だったんだが大丈夫みたいだった。会社からは帰還しました。で、続き。やつは無表情で、出てけ、早く出てけ、殺すぞと連呼。その頃の俺には生きていたいという希望はなく、むしろ自己消滅ボタンなんてあったら押してもいいと友人に豪語してた時期だったので、ちょっと賭けに出た。わかった、殺せ。出てけ、早く出てけ、殺すぞ。あ、いいから殺せ。出てけ、早く出てけ、殺すぞ。お前手出せないんだろ。出てけ、早く出てけ、殺すぞ。理解した。リアヌルにいる人種に当てはめた。酔っ払いの親父アルコールってくらいか。あ、酔っ払いの親父引くアルコールってくらいか。要望は出すが、殺傷はない。ヘッドホン放置を決め込む。どうやら直接何かの力で呪い殺すとかはできないみたいだった。しかし夜にフラッシュ&物音はしんどい。ストレス攻撃みたいなものか。そこで、まあこういうことには興味あるし、ある程度の対処法みたいなものも民間レベルでかじっている。試してみるかと。森塩。夜に声のする方向のロフトの階段に一つ、窓の両端に一つずつ、寝床を三角で囲むような形で配置。食塩だと漏れずに、まああるだけマシだろう。効果なし。次に荒塩で挑戦。山がちゃんとできました。効果あり。だが3日ほどで叩かれた形跡あり。うっかり盛り直し忘れると出た。で、格闘技。あまりにも眠く声のする方を蹴ったことがある。手応えと思ったのは自分がかけてた布団でした。それ以来直接攻撃は何も。明るくする。明かりをつけると消える。だが違う場所にトーンを 30% ほど落とした感じで見える。さあ、厄除け大師のお札。効果なしと思ったら方角が真逆に貼っていた。直したら効果ありが、なぜか剥がれやすい。窓際のため湿気がかかってしまうためか。そういえば北枕だったことを思い出した。塩水ぶっかけ。壁が濡れた。動物の危険察知能力。その当時フェレットを飼っていた。おとなしく寝るときといくら遊んでやっても寝ないときがあった。電気消しても大騒ぎ。ただ大騒ぎしてると出るというわけでもなかった。十字架。効果なし。お経の CD。効果があったのだが CD 紛失。電気をつけ無睡眠。 FF11 をプレイ。3連休などに試すが出ない。もとも気づいていなかっただけかも。で、練馬のアパート最終回。新しい彼女の部屋掃除。効果あり。ほとんど出なくなった。やはり部屋を汚くしていると精神もおかしくなるのかなと。あれは幻覚だったのかと落ち着かせるが、砂利の足音は発生していた。そしてついに引っ越し。不動産屋にこの件を伝えると、そういう報告は出ていませんと言わないものだろうか。この件は実家の家族には言ってあり、引っ越しも手伝ってもらったのだけど、荷物も積み終えた頃、親父が奴の特徴を、もしかしてこういう奴かと言ってきた。どういう特徴かは言ってなかったのだが、まさしく奴の特徴でした。え、なんで？いや、なんかちょっと違うなって男が、引っ越しですかってニヤつきながら言ってきたからさ、と。奴は家の中だけではなく表にも出れるのか、と、そこで砂利の足音と結びつけたわけだが。こんな感じで練馬のアパートは引っ越した。まあ、オチもなくレポみたいな感じでしたが、読んでくれてどうもです。以上。 で次、70位台所の妻っていうので、41票11日の日曜日の朝、昼まで寝ていた俺はぼーっとしながらリビング向かった。トントンと包丁の音、台所では妻が昼飯を作っているようだった。テレビをつけて携帯を見ると、おととい妻に内緒で内緒で行ったコンパで番号を教えてもらった女性から着信履歴があった。寝巻きのポケットに携帯を入れて台所を横切ってトイレへと急いだ。トイレで小声で女性と何でもない会話をしていたらキャッチが入った。妻からだった。俺はこっそり電話してるのがバレてしまったのかと思い慌てて電話に出ると、もしもし、今起きたの？娘が部活で怪我したみたいで今迎えに行ってるから、お昼は冷蔵庫のものをチンして食べて、と言われた。電話の向こうから車の中のラジオの音なんかも聞こえた。電話を切らずにトイレを出て台所のドアをそっと開けて覗いてみると、台所の妻は携帯なんて持ってなく、包丁を持って何もないまな板をただ切っていた。手に握った携帯からは、もしもーしと妻の声がしている。台所の妻と目が合ってしまった。ゾッとした俺はパニックになって家を飛び出し、早く帰ってこいともう一度妻に電話をし、二人が帰ってくるまで外で待っていた。妻と娘が帰ってきて状況を説明し、みんなで家に入ったが誰もいない。台所には誰かが作った料理が家族分用意されていたが、誰が作ったのかは分からず、妻と娘には寝ぼけていたんだろうかと言われたが、そんなわけはない、それじゃ料理の説明がつかないし、俺は料理なんてできない。不思議だ。以上。で次、71位、おっさんっていう題名、40票。自分が小学生の頃、近所で割と有名なおっさんがいた。ブツブツいつもつぶやいて街を徘徊していた人だった。両親も含めて奇妙な人だから近寄らない方がいいとみんな言っていたので、話しかけたことはなかった。当時サッカークラブに通っていたのだが、ある日俺は思いっきり接触してしまい首を打ってしまった。結局鎖骨の骨が折れてしまい急遽病院へ。その時校門からあのおっさんが俺のことを見ていた。翌日首をガチンガチンに固定して学校へ。休み時間に廊下の窓から外を見ると、おっさんがいるではないか。帰り友人と一緒に家に帰る途中でおっさんは待機していた。おもむろに俺に近寄ると、首のところにスッと手を当ててくれた。その間およそ数分間、おっさんの額は汗ぐっしょり。さすがに怖くて、おっさんが手を離すとすぐに俺は家に向かって走った。家に着いて両親にそのことを話そうとして変化に気づいた。首の違和感が全くないではないか。1週間後、経過確認で病院に行ったら医者が驚嘆していた。骨折の跡がまるでなかったらしい。俺はその話を両親にしたけどまるで信じない。治ったこと自体は不思議がっていたが、俺自身も半信半疑だったが、一応おっさんにお礼を言おうと思ったら行方をくらましていた。今から思えば子供には評判が良かったおっさんであった。元気であってほしいと思う今日この頃。以上。で次、行く前にジータ560、妻の話怖いなと。何も、でもなんで料理ができてるんだろう。何もないまな板叩いてるのってすげえ。その後ろ姿やだな。 で行きましょう。次71位同率、広志お兄ちゃんという題名で40票。私は両親共働きの一人っ子、その上気の弱い方でなかなか友達はできず、いつも一人で室内遊びばかりしているような子供でした。寂しいのもあり、やはり兄弟というものに憧れ、いつも理想のお兄ちゃん像を思い浮かべながらままごとをしていた私は、だんだんとままごとだけでなく、一人公園で遊ぶときも夕飯を食べているときでも空想の兄を登場させては会話するようになっていました。気味悪がった親はやめさせようとしたけれど、その癖はなかなか治らなかったそうです。しかし私も大きくなり、次第に社交的にもなりました。そんな私も大人になり、今では4つになる娘とお腹の中に赤ちゃんがいます。私が妊娠する前まで兄弟をしきりに欲しがっていた娘がパタリと兄弟の話をしなくなったので、 M ちゃんは妹と弟どっちだと思うと私から話しかけてみると、お兄ちゃんと言いました。兄と弟の意味を間違えたのだと思い、M ちゃんの次に生まれてくるんだから弟って言うのよと教えると、娘はムッとして、違うよ、ママのお兄ちゃんがお腹に入ってるんだよ、ママのお腹に入る前まで一緒に遊んでたんだと言い出した。私は幼い頃の自分を思い出し、この子も寂しかったのだろうと解釈していると、娘が、広志お兄ちゃんいつもママを睨んでたよ。ゾワッと鳥肌が立ちました。私の想像の兄の名前も広志でした。母に流産などの経験はなく、広志お兄ちゃんは確かに私の空想でした。わけがわからないまま、私は不安の中でお腹を抱えています。以上で、次同率71位、40票、紳士と謎のメモっていう題名。昨日とても不思議で不可解な体験をしたのでここに書きます。僕は東京のエスクに住んでいます。26歳、元会社員で今は恥ずかしながらフリーターです。昨日は友人4人と駅近くの居酒屋で久々に飲み、ほろ酔いで自宅まで帰っていました。駅から自宅までは歩いて10分ほどです。その途中にコンビニがあるんですが、お酒のせいで喉も渇いていたし、タバコも切れていたので寄ることにしました。スポーツドリンクとタバコを2箱買って店を出ると、とても雨が強くなっていて、その中を出ていくのが億劫なこともあり、雨宿りがてらタバコに火をつけ、コンビニの軒下で雨足が弱くなるのを待っていました。スポーツドリンクを飲みつつ2本目のタバコに火をつけた時でした。隣にいつの間にか中年の上品なおじさんが立っていて、僕の方をじっと見ています。カーキ色のスーツにノータイ、岡田真澄をもうちょっと線を細くしたような感じのロマンスグレーです。なんだろうと思いつつも気にしないようにしていましたが、一度意識してしまうとどうしても視線が気になってしまいます。知っている人かなとも思いましたが、顔や雰囲気には見覚えは全くありません。こちらもちらちらと見ていると、その男性が会釈をしたので、思わず会釈し返しました。雨が強いですね、台風のせいでしょうね。最初は二言三言こんな会話をしていましたが、気がつくと結構喋り込んでいました。その人の話し方がまたうまいんです。なんて言うんだろう、警戒心を和らげるような口調と声質っていうのかな。大体の身の上というか近況なんかを知らず知らずのうちに世間話的に話していました。両親とは中学生の頃に死別したこと、大学卒業して上京してきたこと、就職先でトラブルがあり退職したこと、今はフリーターをしながら大学院に入り直すために勉強していること、ほとんど僕が話していた気がします。男性は相槌を打ったり、それでと興味深く聞いてくれたりしたのがとても嬉しくて優しくて、なぜか話しながら僕は胸が熱くなり、最後の方は鼻声になってしまいました。 僕はいつも自分のことを孤独だと思うことがあって、例えば親友と会っている時も彼女がいた時も、根本的な心の奥底では自分は結局一人なんだという気持ちを完全に拭い去ることができませんでした。それを相談しようとすると喉がつっかえて話せなくなろうとするんです。両親に置いていかれたんだと心のどこかでまだ思っているのかもしれません。そんなことを初めて出会った見知らぬ人間に話している自分にも驚きますが、黙って聞いていてくれた男性も今思えば本当に不思議です。気がつけば1時間くらいコンビニの軒下で僕たちは話していました。ふと携帯のバイブが鳴り、見るとさっきまで一緒に飲んでいた友人からの着信音でした。ちょっと失礼しますと言って電話に出ると、かなり酔っ払った様子で何を言っているか分かりません。まださっきの店の近くにいることだけは分かったので、タクシーで迎えに行くからと言って切りました。男性に挨拶し、友人の件を話して、話を聞いてくださってありがとうございましたとお礼を言いました。男性はいえいえこちらこそと親切にもタクシーをコンビニのお兄ちゃんに行って呼んでくれました。前置きが長くなって申し訳ないのですが、実は本題はここからなのです。タクシーを待っている間と言っても3分ほどだったのですが、男性は奇妙なことを僕に言い出しました。君はどんなに勉強をして試験をパスしても大学院には戻らないだろう。今アルバイトで働いている会社は2年後になくなる。リーダー、かっこ人名それとも通貨は分からずはダメだ。西暦2009年1月2日13時43分にエスクの A の某神社境内である女性と必ず出会いなさい。茶髪のくせっ毛長めのショートヘアで、ファー付きのベージュのロングコートに茶色のヒールが高いブーツを履いている。その話の途中でタクシーが来ました。僕はいきなり言われたいろいろなことを整理もできないまま乗り込んだのですが、ドアが閉まる直前、男性は僕の手に紙切れと何かを握らせました。そして早口で何かを言いましたが、僕には聞き取れませんでした。紙切れには西暦2009年1月2日以下略の件と英語と日本語の混じった殴り書き、ネメアジャコブズラダー was developed by casual closure of physics。 マリーはペーパームーンを歌わない。主観から始まったものは全て客観に終わる。そしてサンプルケースのようなものの中にピアスが1つ入っていて、ハーディバーディバーと書かれた付箋がついていました。紙切れの裏側には、彼女に会ったらピアスを自然な形で渡す。その際に彼女に自分のことを不審に思われてはいけない。難しいだろうが頑張る必要がある。クアールは物質に干渉する。1月2日に某神社で誰よりも早く彼女に会わなければいけない。彼女がその日話す初めての人物が君でなくてはいけないであるから、13時43分に遅れてはならない。妹さんはおじさんとおばさんとうまくやっているが、おばさんは1年後に精密な検診を受けなければならない。その時には妹さんと共に必ず実家、僕のおじの家にいるように。2009年のお盆に帰省してはいけない。ただし彼女ときちんと縁を触れ合わせることに成功した場合のみ、万が一にも失敗したならば好きにしてよい。君の他に2人いるが補欠である。そんなことが書いてありました。驚いたのは僕が話していないこと、妹のことやおじとおばのことまでメモに書いてあったことです。友人を自分の家に連れて帰り、吐かせて寝かせた後でじっくりと出来事を思い返し、何度も髪とピアスを見ましたが、どうも納得というか合点がいきません。僕だって小説や漫画、アニメや映画は人並みに見てきました。しかし中二病になるには年を食いすぎています。からかわれたのか。しかし妹やおじおばのことは一切話していないにもかかわらず、メモに載っている事実、 またそもそもそのメモを彼は初めから持っていたとしか考えられない。書く暇などなかったのだから。ここで未来人だ、未来から来た自分だ、子孫だなどと妄想するのは簡単ですが、本当に普通の生身の人でしたし、変わったところもどこもありませんでした。自分に顔が似ているかというと全く似ていませんでしたし、今まで出会ったどんな人にも関わりがないと断言して言えます。一体何だったんでしょうか。今の時代に狐にでも化かされたんでしょうか。それとも友人たちがグルになっていたずらでもしているんでしょうか。一切創作はありません。信じてもらえなくても当たり前でしょうが、リアルではこんな馬鹿げたことを相談してもとうとう頭がおかしくなったと思われるのが関の山だろうと思ったので、このスレに吐き出させてもらいました。最後に、メモの紙もピアスもどこにでもあるような普通のものです。ピアスはシンプルなもので、金色の台座に緑の宝石がついています。エメラルドっぽいですが、多分イミテーションだと思います。サンプルケースは透明のパッキンがついた小さなビニール袋みたいなものです。メモはボールペンと鉛筆で書かれていました。字体は丁寧だったり殴り書きだったり、アルファベットが筆記体だったりそうじゃなかったりと混沌としています。僕はどうしたらいいんでしょうか。怪しすぎますよね。以上。これを書いてるのが2008年の9月22日に書いてる。そしてもうすでにこの2009年はこの1月2日は過ぎてるわけです。どうなったんでしょう、気になる。で次、71、ドリツ犯罪者識別能力っていう題名で40票。高校の時、友達に柔道部のやつがいて、よく繁華街で喧嘩して警察の世話になっていた。そいつは185センチで100キロっていう典型的な大男、名前は A。 性格は温厚で意外と器用は、気は優しくて力持ち、いや優しすぎる。間違っても一般人に手を出す姿勢じゃないけど、そいつは何度も喧嘩して相手に怪我を負わせても停学や裁判になったことはない。それはなぜか。答えは喧嘩の相手が全員犯罪者または指名手配だったから。一度だけ現場を見てしまった。帰り道に繁華街、歌舞伎町のような治安が悪い場所があって、そこで急に A が足を止める。 A の目線の先には中年の親父がベンチで新聞を読んでいる。俺が何かあったのかと問いかけるが、 A は無視する。しかも見たこともないような鬼の形相。これはおかしいと思って A の腕を掴んで問いかけるが振り払われた。そして A は低くうめくような声で言った。
あの親父ムカつく。
何を言ってるのか理解できず、おろおろとしている間に A はつかつかと親父に近づく。親父が A に気づき顔を上げた瞬間、 A の蹴りが親父の顔に炸裂。ベンチから転げ落ちる親父の髪を掴んで立たせ、右手で張り手を食らわせ投げ飛ばす。仰向けに倒れている親父に抑え込みをかける。20人くらいの野じ馬をかき分けて俺が A に飛びつく。柔道の有段者に抑え込まれると呼吸ができないらしく、親父は軽い失神状態。やっとの思いで A を引き上がし、落ち着かせようとしていると警察到着。警察に付き添われながらパトカーに乗せられ、俺も一緒に乗る。俺と A は派出所の椅子に座らされ、いろいろ聞かれていた。 A が暴行を働いた動機は、親父が無性にムカついた、気がついたら殴っていた。警官に嘘を吐くなど怒られていたが、 A は下を向いてそればかり繰り返す。1時間ほど経った頃、電話が鳴り警官が取る。電話の内容を聞いて警官が驚いていた。親父は覚醒剤の売人。親父自身も覚醒剤を使用していて過去に逮捕歴あり、最近では婦女暴行の容疑者として警察が追っていた。親父のバッグの中に覚醒剤、注射器、包丁が入っていた。 本来なら傷害罪で逮捕のはずが無罪プラス感謝状。もちろん A は親父が犯罪者とは全く知らなかった。以上。でジータ 561 紳士と謎のメモのまとめサイトなんつのがあんだ。そうなの。やばい、これは見てえな。ちょっと待って、俺読んだのは紳士との出会い 5は読んだろ、5まで読んだろ。で謎の人物の忠告、謎の人物からの忠告、これよりもなメモの記述、メモの記述まだあんだこれ。あーこれちょっとまあ、読むどうしようかな、これ読もうかな。スレのそのまんまの流れだからな、どうしようかね、読みますか。ちょっと一つ話を挟んじゃいましたけど、メモの記述、これ JPEG ってこれ絵もあんの、さすがにもうねえよな、絵な、ないよな、さすが。ごめんなさい、マイク叩いちゃった。でノート上部に殴り書き、これ表面、これメモ、さっきのあの紳士の話のやつですけど、メモの表面、ノート上部に殴り書きで、これはこれなんて読むの、コールは物質へ干渉し因果率を支える、ネメアのライオン、西暦2009年1月2日13時43分、エスク A の某神社、ショート茶髪で、茶髪を二重線で消して訂正、茶髪ってパツがひらがなに変わってる、ファーロングコートで、挿入米にってなんだこれ、で茶ブーツ、ピアスを渡すこと、怪しまれないよう懇談であるが、君自身が不信を思われてはいけない、努力が大いに必要である、誰よりも早く彼女に会い、彼女がその日話す初めての人物でなければならない、13時43分に他の者にこれを取られてはいけない、遅刻してはならない、で小さい字で彼女との周りのそれらに求めてはいけない、出会いを、それらにの部分の下に二重線で、ヤコブか、これヤコブズ・ラダー・ワーズ・デベロップ・バイ・カジュアル・クロージャー・オブ・フィジックス・ザ・ノイズ・オブ・グッバイ、主観より始まりしものはついには客観に全てに終わる、マリーはペーパームーンを歌わないし、月を踏む者は己を信じない、でここから計算式書いてあるけど、これさ全く意味がわからない、自分はどういうことで、米一って書いてあるの、これなんだ、あ、茶髪の部分っていうのは長めの癖が強いって書いてあるので、茶ブーツはヒール高めの革製って書いてあるので、裏面にも書いてあって、君の他の二人は補欠でしかない、ノート上部に殴り書きで、2009年1月2日13時43分、エスク A の某神社、境内で彼女と接触すること、服装、彼女はファーのついたベージュ、ロングコート、カシミヤに茶色がかった赤のヒールが高いロングブーツを履いている。ピアスを渡し、緑を絡ませなければいけない。違う、緑を絡ませなければならない。 確立した場合には2009年日本人のお盆に君は帰省してはいけない。失敗したならば好きにしてよい。妹さんはうまくやっているだろうが1年後の今日までおばさんを精密検査へ連れて行く必要がある。その時に妹さんと君は必ず帰省しなければならない。これなんて読むんだろう。セルタアミティムダムインセルタプクティマス。これな何語だろう、わかんない。これ英語、これ英語じゃないよね、これ英語で、信じなさい君の友と君自身を。未来も過去も現在も全て同じ板の上にある。彼女のために君が存在しているのであって、本来なれば彼女にとっては誰でもいいのだから。しかし君と出会うことがより良い方向への第一歩だろうっていうメモらしいです。で、メモの内容を調べてみたっていうのがあって、ヤコブのはしご、ヤコブズラダーは旧約聖書に出てくる話。相続権争いが元で兄に追われる身となったヤコブは逃避行の途中に天へと続くはしごを天使が登ったり降りたりしているという不思議な夢を見る。そして上の方からお前が横になっているこの土地をお前に与え、お前に与え、お前を守ろうという神の声が聞こえた。宇宙エレベーターで、ヤコブという物理学者がおいて CERN に関係している。で CERN ってなんだ。でカジュアルクロージャーオブフィジクス、どんな物理現象も物理現象の他には一切の原因を持たないという経験的な原理。はあ、主観から始まったものは全ては客観に終わる。クオールは物質へ干渉し因果律を支える。精神は肉体と別のものではない。思考は現実化する。クオールはクオリア、よくわからん。で、ラテン語の格言なんだこれ。さっきセルターとかなんか言ってたやつ。不確かなものを求める僕らはだから確かなものを取り落とす。ラテン語の格言。不確かなものを求める僕らはだから確かなものを取り落とす。ほう。で、もう一つのラテン語の格言。真実の友人は稀である。でネメアのライオンってやつはギリシャ神話に出てくる話で、ネメアの獅子はヘラクレスに退治された。第一の試練の意味かって書いてある。でマリーはペーパームーンを歌わない。 It's only a paper moon はジャズのスタンダードナンバー。愛さえあれば紙の月も本物になる。信じていれば本物になる。ペーパームーン。マリーは聖母マリア、マグダラのマリア。マリア、マグダラのは紙の月を本物だなんて信じない。教会の伝統的な教義なんか信じないという意味かとか書いてあるけど、もう訳がわからん。で写真の使者って書いてある。で11月の初めに起こったことを書ける範囲内で書きます。今の時点で分かっていることも範囲内でお書きしますって書いてある。妹を東京に引き取ることを決めてから引っ越しの準備に追われました。仕事も休みをもらって物件探しと業者の手配などです。10月末くらいまでに物件は決まり、引っ越しの手配も済ませました。11月の1日には妹が来ることになっていたので大急ぎではありましたが、業者さんは5日くらいに来ることになっていたので、それまでは不便を我慢してもらう方向でした。ちなみに引っ越しをしたのは以前のところからは駅1つくらい違います。荷物も解き久しぶりに仕事に出ました。休んでいた間に溜まっていた仕事を終わらせて人に着いたのは定時よりもかなり遅い時間でした。もう一人暮らしではないですし、なるべく早く家には帰りたかったので急いでいました。家に着くまであと数百メートルくらいになった時です。道に小学校低学年ぐらいの男の子がいるのが見えました。22時くらいにそんな小さい子が一人でいるのは明らかに不自然です。ちょっと怖いなとも思ったのですが、無視して通り過ぎるのも社会人としてどうかと思いましたので、 人なの？お父さんかお母さんは？と聞きました。わかんないというので困ったのですが、おまわりさんのところへ行こうかと言うとうなずいてくれました。交番は近くにあるのは分かっていました。人さらいに間違われないだろうかとビクビクしながら一緒に交番へ行きました。後で知ったのですが、本当はその場に警官を呼ばなくてはいけなかったそうです。交番へ行って警察官の人に事情を話し、男の子が一人でいたので保護してほしいと伝えました。その際に僕も身分証や連絡先を聞かれたのでもちろん答えました。男の子はしっかりしていて、僕は家出かな、都会の子はませてるななんてことを考えてました。それで家に帰ったんです。翌日も仕事で早く起きました。昨日の子大丈夫だったかななんて考えながら準備をして家を出ました。午後から業者さんが来ることになっていたので会社にいたのは昼ちょっと過ぎです。携帯に電話がかかってきて警察からでした。無事に迎えが来たことと、その男の子が僕のものだと言って置いていったものがあるという電話でした。夜分、夜だいぶ冷え込んでいたので男の子にマフラーを貸したのを忘れていたんです。交番と家は近いので取りに行くことを伝えて切りました。家に帰り、業者さんが来た後に妹と少し話をして交番へ行きました。受け取りはマフラーだけのはずでした。でもそうじゃありませんでした。よく社員証みたいなものが入っている首からぶら下げるのがあるじゃないですか。あれも一緒に渡されたんです。これは僕のじゃないんですけどと言って返そうとすると、警察官の人は変な顔をして、でもそこに写ってるのあなたですよねと言われて、裏返しでよく見た時に僕は凍りつきました。写真が入っていてそこに写っているのは確かに僕でした。妹も写っていました。それだけならまだいいんです。撮った記憶のない写真だってある可能性もありますよね。でもありえない写真だったのです。なぜなら写っていたのは4人いるはずのない。僕たちの両親も笑ってそこにいました。膝が震えてどうしていいか分かりませんでした。大丈夫ですかと聞かれて、大丈夫ですと答えて家に帰ったのですが、ご飯も喉に通りませんでした。見覚えのない景色と服、成人した僕と妹と一緒に写っている両親、おかしいじゃないですか。合成だと何回も疑いました。でも不自然な部分は全くありませんでした。旅行とかした時に写るようなごく普通の家族写真です。両親も記憶の中よりもちゃんと年を取っていたように見えました。頭が混乱してどうしていいかわからなくなって、何をどう考えればいいのか。こんなのをこういう掲示板に書いたってネタだって釣りだって言われるに決まっています。写真を上げてみろとか言われると思います。でも事実なのはどうしようもないです。写真の裏側には諏訪でと書いてありました。言うでもないですが、僕は諏訪には行ったことありません。ない頭をフル回転させました。でも全く覚えがないんです。合成とかだったとかしても、そういう服やポーズで写ったこともありません。もう何が何だか分からなくて発狂しそうでした。妹に何度も見せようと思いました。でも事故間もない彼女のことを考えると僕にはできませんでした。男の子を迎えに来たのは母親だったそうです。その男の子に関してはそれ以来僕が警察に聞けるわけもなく、それっきりです。で、スーツの女現るっていう題名。訳がわからないまま妹に話すこともできずに数日、私はとうとう精神的に参ってしまって仕事を早退してしまいました。院のために貯めていた定期を解約した際に、もう一度銀行へ行かないといけない用事があったので、そのまま会社近くの銀行へと足を運びました。打足ではありますが、大きな金銭的なことで親戚に頼ったことはないです。今までの自分の学費も妹のも全て奨学金やバイトを仕事でやってきました。話がそれました。とにかく銀行へ向かい、用事を済ませて出てきた時です。時間は15時20分くらいだったと思います。受付をしたのが遅かったもので、銀行から最寄りの駅までは徒歩で5分くらいあるのですが、歩いていると声をかけられました。僕の本名、名指しでです。と思って振り向くと一人の女性がいました。 はっきり言って僕が今まで生きてきた中で見たことがないくらいのすごい美人でした。でも顔に覚えはありません。全く知らない人です。名前を呼ばれたことでなんだか心臓がバクバクして、何ですかとしか言えませんでした。女性は笑って、そんなに警戒しなくてもいい、でも無理ないかというようなことを言いました。女性は年は僕より上にも見えましたし、妹と同じぐらいにも見えました。銀色のジュラルミンのケースに近い形のバッグを持っていて、服装はスーツでした。スタイルもすごく良くて、僕も男ですからこんな知り合いいたっけなと必死で頭を回転させていました。すみませんが僕とお知り合いですかと、僕はトンチンカンな質問をしました。申し訳ないんですが僕は知らないんですけどと言うと、女性はあなたは私に会うのは初めてだけれど私はあなたのことをよく知っていますと言って、少し悲しそうな顔をしました。意味が分かりませんよね、そう言われても。僕は精神的に疲れていたこともあって、この訳の分からない状況の前に怒りが爆発しそうでした。その女性に、何なんですか、メモの人の仲間ですか、宗教なんですか。僕は無神論者だし、勧誘とかで付きまとわれるのはもう本当にごめんです。この悪趣味な写真もあなたたちの仕業ですか、警察に行って訴えることもできるんですよと声を荒げて言ってしまいました。女性はびっくりして目を丸くしていました。その次の瞬間、ありえないとかここまでとかつぶやいた顔がひどく真剣だったのが印象的です。女性は、あなたに起きていることを話しますから喫茶店に入りましょうと言いました。気がつくとスーツといっても彼女のは生地が薄いように見えました。すごく寒そうです。この時期になんでこんな服装なんだろうと思いながら見ていると、彼女はちょっと笑って、寒いってすごいですねというニュアンスのことを言いました。見も知らない人間と、しかも訳のわからないことを言う人間と喫茶店に入るのはためらわれました。でも今起きていることを話してくれるという、たとえ彼らがグルで僕を勧誘しかけているのだとしても、この誘惑には勝てませんでした。そう、この時点で僕はすれで散々話されていたように宗教的なものだとほぼ考えていたんです。本当はそれを否定したかったんですけれど、現実的には一番可能性があったので。で、ドトールに入るはしごって書いてある。はしごって呼ばれてるのかな、この人。ここからのことはかなり緻密かつ詳細に書きますが、もちろん個人的な情報が含まれているところは割愛させていただきますと。人通りの多い道沿いのドトールに僕らは入りました。彼女はスタスタと席の方に歩いていきます。最初に席を取るのかなと思っていたんですが、座って落ち着きました。おごれってことなのかと思っていると、不安げな顔をしてこっちへ戻ってきました。なぜ座らないんですかと言われて、注文しないんですかと言うと、えという顔をしているので、僕はやっぱりこういう宗教の人たちって常識ないんだとため息をついて、僕が買っていきますから座ってていいですと言いました。ブレンドコーヒーを2つ持って席に行くと、彼女はありがとうと言いました。何回も言いますが、本当に美人で洗練された感じの人で、すっかり宗教勧誘のハニートラップだと決めつけていた僕は、もったいないなぁなんて思っていました。女性はコーヒーに口をつけると、写真見せてもらえますかと言いました。僕は写真を持ち歩いていましたが、見せるのは嫌だったんです。なぜならもういない両親のことは置いておいて、妹の顔も載っているんですから。そのことは口に出さずに、先に事情を教えてくださいと言いました。出るとこに出てもいいんですよとまで言いました。何からお話ししましょうかと女性は言って、僕について話し始めました。今日会社を早退して銀行へ行ったことを時間も交えて事細かに。更新所や探偵の類ですかというと、違うと彼女は答えました。可能性の問題なんですと一言付け加えて、そしてジュラルミンもどきのバッグの中から A4 くらいの紙の束を取り出しました。1枚を僕の前に出して、これが何だか分かりますかと聞かれました。 紙には何かの設計図みたいなものが描かれていて、正直なんだかわからなかったので、あなた方が信仰しているものとかは僕どうでもいいんですけどと無然と答えると、彼女は真剣な顔をして、宗教ではありませんが、今まであなたに接触してきた人物は思想狂信的な観点から言えばそれに似たような人たちですと言いました。そして自分はその仲間ではないと。彼女は言いました。僕に接触してきた人間をはっきりと特定することはできないが、彼らから言われたように行動してはいけない。入手した写真にはありえない光景が写っていたでしょうと言われたのでうなずきました。そしてそれは合成ではないけれども彼らの手口なんですと言われました。またネットで相談していることも示唆されました。自分にはアクセスすることはできないが、僕のことを考えれば十分考えられることだと思う。岡田のおじさんの呼び名も彼女は教えてきました。純粋に言えば名前ではありませんでしたけれど、この時点で僕の脳みそはパンク寸前でした。写真が合成でないのならば一体これはどういうことなんですかと聞きました。僕は全く彼女を信用していませんでしたし、自分からメモのことなどは話しませんでした。ですが彼女は言ったんです。日時までは特定できないが、とある人物がどこかに会うように指定されませんでしたかと。また物質的なものも渡されたはずですと言われました。僕は仮にそうだとして、だから何だって言うんですと言いました。道で話したように僕の周りで何が起きているのかを具体的に話してくださいと。急がないでくださいと彼女は言いました。物事には道筋があって、それを飛ばしてしまうととんでもない誤解を生むこともあるからと。端的に言ってしまえば、あなたは未来人のような概念を持っていますかと聞かれました。僕はほらね、やっぱりそうきたかと思いました。神秘的で突拍子もないことを言う手はよくありますよね。映画や SF の世界では常套手段です。僕は笑って、じゃあターミネーターの主人公が僕なわけですねと茶化しました。女性はいいえと答えました。厳密に言えば未来も過去も、そして現在という概念すら間違った認識ですと彼女は言いました。ほらほら宗教じみてきたぞと僕は心の中でほくそ笑んでました。しかしその後に彼女が話したこと、僕に見せたものは驚くべきものだったのです。未来、現在、過去というのは自分という意識を座標として置いた時のベクトルの向きに利便性を持って名前を付けただけで、実際は存在しないのだと彼女は言いました。本当に存在しているのは数えきれないほどの同時多発的な可能性だけだと。今この瞬間にも、例えば15歳の僕は存在しているし、もっと先の僕も存在しているのだそうです。そしてそれはパラレルワールドとか異次元とか異世界とかではないと。可能性が一つの方向にうねって集まり、大きな流れを生み出していること、それが人間が歴史と呼んでいるものであったり、時間の流れというものであるのだそうです。だから厳密に言えば過去を変えることはできないし、未来を変えることもできないと。自分と僕がこうやって話をすることも、驚いたり悲しんだり苦しんだりすることも全てだそうです。そこまで聞いて僕は問い返しました。あなたの言うことを肯定したとして、じゃあ流れに組み込まれなかった可能性はどうなるんですかと素朴な疑問です。彼女は言いました。可能性とは定点ですと。映画やアニメーションにおけるフィルムやセル画のようなものなんだと言いました。一枚一枚の静止画を組み合わせることにあって人物が動きますよね。ですがそれ一枚では動かない。そして可能性というものは選択されずとも定点としてあり続けるというんです。止まった点、理解してほしいのはそれはただの例えですとも彼女は言いました。気が遠くなるような複雑なことを省いて簡単に説明したらそうなると。だから写真は合成ではないんです。定点として存在している可能性から引っ張ってくればいいんですからと彼女は言いました。しかし定点が物質として存在するためには、これもまた気が遠くなるような過程が必要になると。写真の他に渡されたものがありますよねと言われて僕はうなずきました。写真もそれもちゃんと物質として存在する、これがどういうことか分かりますかと。定点のままでは物質として存在できないならば、それが定点ではなくなったということですかと言うと、彼女は飲み込みが早くて嬉しいですと笑いました。 実際は僕はこの説明を何度も何度も言われるまで彼女が言うことを理解できませんでした。じゃああなたはその可能性の今の僕を座標として見たときに先のベクトルから来たんですかと聞くと曖昧に笑っていました。ここで僕は疑問を持ちました。セル画やフィルムのようなものならば未来は変えられないというのはおかしいのではと。編集する可能性、定点を変えればいいだけなんですからと。すると彼女は言いました。自分たちの科学でもまだ解明でき、できていないことはあるけれど、この宇宙と呼ばれる作品ができたときに編集はすでに全て完了しているというのがほぼ決定だと。それを聞いてなお僕の頭はこんがらがってきました。じゃあピアスは、写真は、メモは、あえと言われた女性は。それを見透かすように彼女は言いました。定点が定点でなくなる、この時に生まれるのは莫大なエネルギーですと。そして例えを使うと簡単に聞こえますが、江戸時代の人にテレビや携帯の話をしてもわからないように、あなたも理解することは多分無理でしょうと言われました。でこの話は終わりなんですけど、で次、無人の空間、もう何言ってかだんだん分かりませんよもう。また長えんだこれ。で続き、無限にある定点の中をつないだ一本の線を時間の流れと考えたとき、その線がずれたらどうなりますかと女性が言いました。僕はちんぷんかんぷんだったので正直に分かりませんと言いました。選ばれなかった定点でも時間の流れを作ることは可能ですが、それは途切れ途切れのまがいものでしかありません。余ったフィルムで映画を編集することは可能ですが、起承転結も何もないのです。それは物語やストーリーになりますかと彼女は真剣な顔をして言いました。ならないでしょうねと僕は答えました。彼女は図を描いて僕に説明してくれました。ずっと先までまっすぐに伸びた線があって、それが便宜上の呼び名で過去、現在、未来とある現状の世界の成り立ちだとします。ここで女性が何回も念を押していったのは、過去も現在も未来も同時に存在しているという部分です。その同時に存在しているものに対する時の流れというものは解明されていないそうです。理論だけは確立しているらしいのですが、証明されていないのだと言っていました。それを物理学者や科学者はクロノスの不在と呼んでいるそうです。話を戻します。始まりも終わりもわからない長く途切れることのない線、その横に平行して短い線があります。それが余り物のフィルムをつないで作ったものとします。短い線には生まれたところもなく、生まれたところもなくなるところもはっきりしています。ですが永遠に完成されることのない世界なんですという説明でした。よく創作の物語でパラレルワールドや異世界、異次元の話がありますが、彼女の説明によればそんなものは存在しないということでした。世界は常に一つで、完結した平行世界など存在しないのだそうです。そう説明されてもごくごく一般人の僕がすぐに理解できるはずもないです。僕らはしばらく黙っていました。沈黙を破ったのは女性でした。彼女は本当にこういうことがバレたらクビなんですけどと言って スーツのポケットに手を突っ込みました。彼女が取り出したのは実験用のプレパラートを少し大きくしたくらいの透明な板でした。ガラスみたいに見えました。同時に針のようなものを取り出して、彼女はそれで板をつつきました。すると板は2枚に分かれました。ちょっと調子が悪いんですと彼女は言いましたが、僕には何のことだか彼女が何をしているのかも、分かりませんでした。その時です。キーンという激しい耳鳴りがしました。頭がグワンと一回大きく揺すぶられたようになって、周りが何重にも重なっていて、それがブレた気がしました。次の瞬間、しんと静まった店内には彼女と僕だけしかいませんでした。頭が真っ白になって僕は何が起きたのか把握できませんでした。あまりのことに僕は席を立ちかけました。その次の瞬間にはざわめきは元に戻っていました。彼女は笑って、お別れになられましたかと僕に言いました。 僕は喉がカラカラに乾いていて声を出すのもやっとでした。何したんですかと聞くと、彼女はあれも選ばれなかった一つの可能性ですと言いました。このコーヒーショップに誰もいない可能性もあります。そして移動した私やあなたがいる可能性だってあります。お話ししたように無限に定点はあるんです。文字が一字違う、床の塵が一粒違う、もっと言えば粒子、分子、レベルで違っている定点もあります。霧がないのですと彼女は言いました。生命が存在し、有機物が意識を持つことと、植物や動物などの比較的高度な意識を持たないもの、それがある定点というのは気が遠くなるほどの数にもなりますと言われました。だからシンプルなところは探しやすいのだとも。僕が落ち着くのをしばらく待って、彼女はいろんなことを話してくれました。ここでは書ききれないくらいのことです。先ほども述べた中途半端につながった未完成の不完全な世界に人が迷い込むこともあるとか、行方不明者も何人も出ているとか、これはきっと彼女たちの問題なんでしょう。そういう世間話といってもとてもそうは思えないでしょうが、から話はあのことになりました。この定点の研究、何やら難しい横文字を言われたのですが覚えていません、に際して重要なポイントがあると彼女は言いました。それが2009年1月2日の例の時間場所なんだそうです。彼女の話によれば、彼女は僕には協力してほしいからできる限り全てのことを話すと約束してくれました。その日その時間、例の女性はちゃんと会う人がいるのだそうです。もちろんその決まっている会う人というのは僕のことではありません。どんなに前のポイントに遡って時間の流れを変えようとしても変えられないのだと彼女は言いました。僕を座標とした時に先のベクトルはすでに定まっているし、少しのブレがあっても大きな出来事は何一つ変わらないのだと。けれど例外があると言いました。人の手によるピンポイントのポイントを狙っての定点の移動と改変です。そもそもこの理論を見つけたのはドイツの青年だそうです。彼は他にもコンドームやピルに代わる避妊の方法を発明したりするそうですが、何のつながりがあるかは知りません。そして彼女があの日あの時間あの場所でとある人と出会わなければ、定点の論理は発見されないことになるのだと言っていました。その女性はドイツ人なんですかと聞くと、いいえと彼女は言いました。長い一本の線は途中で切られ、違うように編集された線とつなげられるのだそうです。飛躍的に進んだ時間や世界の仕組み、それによって防がれた様々なこと全てがなくなると。未来が変わるということですかと僕が聞くと、彼女は今まで何を聞いていたんですかと呆れたように言いました。何回も言いますが、未来なんて存在しないし、私もいなくなりはしません。ただ世界が変わるだけです。これから先、何十億人も死ぬような大きな戦争などはないそうです。第三次世界大戦も起きないし、核も対人に向けて使われることはないと言っていました。もっと恐ろしい武器は作られるけれど、抑止の力が働いてむしろ平和のために役に立っていると。っていうので、この話は終わって、でスーツの女性の説得っていうところ、僕は混乱しました。いえ、ずっと混乱していました。ただずっと聞きたかったことをとうとうスーツの女性に聞きました。あの写真のように進んだ世界の可能性もあるということですかと。女性は、可能性は無限にある以上それはイエスです。でも正しいものではありません。あれも決められていた流れのうちの一つだったんですと。岡田のおじさん、まあコードネームで呼んでいましたが、たちはそういう不遇な環境かつ神社で出会う女性に最も自分たちの望む影響を与えそうな、そんな人物にコンタクトを取ってあるべき編集をねじ曲げようとしているのだそうです。自分たちが都合のいいように。けれど僕はこれまでにないくらい怒っていました。女性が言った仕方のないこと、選ばれなかった可能性なんだからという言葉に、じゃあ僕の望む世界があるわけなんですねという女性は声を荒げて、 だから世界は一つなんです。パラレルワールドや平行世界なんて存在しないんですと言いました。だから僕は、じゃあおじさんの言う通りにすればあの写真のようなことが望めるんでしょ？しかも世界はいくつもないんだったらそれが正しいことになるわけだと。すると彼女はありえないとつぶやきました。あなたは分かっていませんと彼女は言いました。過去とあなた方が呼んでいるものは変えられないんですと彼女は言いました。編集をねじ曲げてもそれは選ばれなかった可能性をつなぎ合わせた偽物にしか過ぎない嘘の世界なんですと。線を切り離して新しい世界を始めてもその世界には不安と恐怖と暴力しか待っていないんですよと彼女は切れながら僕に言ってきました。それでも僕は妹を何より自分自身の幸せが欲しい。僕はともかく妹に両親の顔を見せてやりたい。惨めな思いを全部なかったことにしてあげたい。僕の作った下手な料理なんかじゃなく母さんの美味しいご飯を食べさせてあげたい。兄が行って恥ずかしい思いをしたであろう授業参観とかもよその家を横目に見ながらの運動会も飼ってあげられなかった子犬とかも事情で参加できなかった遠足や修学旅行全部あの子は我慢して不甲斐ないこの僕のために笑顔でいてくれたんです。妹に渡していた月々のお金は必要なものに使う以外は何にも使わずにいつか話してた旅行に行くために貯めている。そんな子なんです。その彼女の不遇を仕方のないで済ませるスーツの女性が僕は許せなかった。あらゆる可能性があってしかもあの写真を僕に渡したのが岡田のおじさんだったとしてなら変えられる可能性があるなら僕は世界の平和とか知りません。僕は席を立って女性に言いました。お話はありがとうございました。でもこれが本当のことかもわからないし自分でよく考えて自分で行動しますと。女性は慌てて僕を追いかけてきてあなたは犯罪者の加担をしようとしているんですとかどうして現実を受け入れられないんですかとか言ってきました。僕は本当に冷ややかな気持ちででも過去も未来も現実もないと言ったのはあなたですよと女性に吐き捨ててドトールを出ました。彼女はまだ追いかけてきて聞いてくれそうだったから説得という手段を出したんですとそうでなければもっと違う手段を用いてあなたを正月に行かせないように妨害してましたと僕に言いました。ならすればいいじゃないですかと僕は彼女に言いました。むしろ忘れさせることができるのなら今すぐにしてくださいと言いました。僕は泣いていました。だって自分がずっと望んでいた幸せな風景それが手に入るかもしれない。そんな希望を目の前にして彼女はそれを捨てろと僕に言ってるんですよ。こんな酷なことがあって、酷なことってあるでしょうか。個人のエゴかもしれません。でも僕は普通の人間です。しばらく歩いてついてきながら女性は僕にいろいろと説得をし続けていました。しかしもういいですと聞こえた次の瞬間その場から忽然といなくなりました。僕は背筋に寒いものを感じて急いで電車に乗って帰りました。これがドトールで起きた大体の出来事のあらましです。で、今現在僕の記憶は消えていません。2008年11月24日の書き込み。彼女が説得以外で妨害する方法はあると言ったのは嘘だったんだと思っています。でも不安はあります。そしてこの後にあった出来事はまだ書けません。引っ張っているとかじらしているということではなく本当に書けないのです。で、これね、投げんなマジで今日これやったら終わるけど、でさ、ちょっとジータに行こう。レス読み、561さんのそのまとめサイト今読んでますね。で、562、何これ実話だったのと、一応実話という形で書いてるっていうかあると思うんですけど、で、563、パラレルワールドかなんかかなって書いてあるけど違うと言っていますよ。はい、その女性はね、スーツので、564、なんか難しくて頭こんがらがりそうだけど面白い世界だなと。っていうかなんていうのかな、もうな、わかんないよ、もうわかんないですけど、その嘘でも本当でも書けないよ。なんていうの、 この普通に書けないからおすごいと思うよ普通に。で、565、今日初めて板覗いたんですけど、イサムさんで GRJ 出身だったんですね。通りで朗読うまいわけだと。うまくねーって、神々じゃねえですか俺、うん、GRJ 出身ですね。出身っていうか別にそっちでもやるときはやるかもしれないですけど、まあ今はずっとジータです。で566、映画化決定と。これね、濃いよねこれ話が、うん。いや普通に書けねえよこれなかなか。その、うん、嘘本当はもう分かんないからあれですけどね。で次、スーツの女再びっていうやつ。てかね、2008年12月17日なんだよね、うん、1年前ぐらいですけど、その例の、あの2009年の1月2日に近づいてますからね。もうで行きましょう。スーツの女再び。ネットに書くなと言ったのは岡田氏のグループです。それを言われたのは妹に全てを話す前です。彼らは妹への自分たちの影響を僕にちらつかせてきました。端的に言えば脅迫です。僕はスーツ女性とのことを洗いざらい彼らに話しました。妹のことだけは勘弁してくれと助けを請いました。彼らは神社へ必ず行くという約束を、履行するならば条件をつけてきました。履行するならばという条件をつけてきました。頭を冷やしてみて思ったのですが、もし本当に岡田氏のグループが僕の味方ならば、そんな風に僕たちに危害を加えるようなことは絶対にしないはずです。僕は警察にも相談しました。もちろん詳細を話しても頭のおかしい人間だと思われるのが関の山なので、妹にストーカーのような人物がいるらしいというような方法で相談しました。僕はひたすら後悔していました。スーツの女性の話をもっと聞いておくんだった。妹の幸せとか勝手に自分で決めるのではなく、ちゃんと話すべきだったと。前者はともかく後者は自分の意思でできます。それで妹に全てを話したんです。スーツ女性が再び僕の目の前に現れたのはその後でした。スーツの女性はまたスーツでした。彼女は僕の話を聞いた後に少し黙り込んで何か考えていました。それで神社には行くのですかと聞かれたので、僕は正直にどうしていいか分かりませんと答えました。神社に行かなければ妹の身に何かあるかもしれない。でも行けば全てを話した後に妹がそんなのはいらないといった世界になってしまう可能性がある。僕は精神的にも肉体的にも限界でした。スーツの女性は言いました。行かないのならば妹も僕も全力で彼女たちが守ってくれると。行くのならばピアスは所持しない。女性を見かけても声をかけない。ただ行くだけにとどめることと。彼女は続けて言いました。岡田氏たちのグループはすでに次の候補に接触している可能性がある。スーツ女性たちのグループはそれも阻止しなければならないらしいです。自分たちも協力するけれど、妹も僕も最終的には自分で自分を守ってくれと言われました。で、この書き込みも見ていますよね。スーツの女性に岡田のおじさんのグループの人たち。僕は妹に全てを話しました。妹はねじ曲げられた未来なんかいらないと言いました。僕と過ごして自分が歩んできた日々は幸せだったと言ってくれました。僕は結局独りよがりの自分が考えた幸せに妹を当てはめようとしていただけのエゴイストでしかなかったです。普通の暮らしが何より一番幸せに近いと今はそう思います。僕は妹と一緒に神社へ行きます。で次、岡田グループの同志。まあはしごって呼ばれてるんですけど、この話を書いてるのはね、回答をお願いしますということで、質問1、すべてを話せる時期が近いとのことですが、今日話してもらうことはできますかと。 2、スーツ女との2回目の接触はどこで行われましたか。またどのようにしてスーツ女を発見しましたか。3、1月2日の指定の時間場所にはブーツ女1人しかいないので探すことは簡単とのことですが、であればはしご師が行かなくてもドトール女側で対処できると思うのですが、なぜはしご師が行かなければいけないのでしょうか。で、4、トリップ割れについて腐食する目的もありますが、警察で書き込んだ被害届の写しをアップしてください。回答1、全てを話せる時期が近いとのことですが、今日話してもらうことはできますかについて、今日は時間の問題でできません。まだ仕事が終わってないんです。持ち帰っても終わらないほどあるので。で、スーツ女との2回目の接触はどこで。駅の構内です。突然肩を叩かれました。で、なんでブーツ女1人しか1月2日に、いないのに、なんではしご師行かなくちゃいけねえのという点については、彼女たちはブーツの女性に接触することはできないそうです。理由は教えてもらえませんでした。また察してくださいという言葉はスーツ女性の口癖でもあります。で、被害届の写しアップっていうのはできません。僕と妹の完全な身元バレにつながるようなことはしません。その恐れがある場合もです。日付、警察署、いろんなことから情報を得られます。信じていただけないのであれば、それは個人の自由ですので、僕にはどうすることもできません。で、被害届の写しということですが、被害はまだ出ていないので、警察署に行った証明書みたいなものという意味で受け取りました。で、質問。つか、付箋を筆跡鑑定に出したって言うけど、筆跡鑑定って主に2つ以上の文書が同じ人に書かれたかどうか、そういうことを分析するもんじゃないの。付箋でそれをやって何になる。書いた人間の心当たりでもあって比較してもらってるってこと。あと、何人も書いてるけど岡田と会ってないなら誰に会って脅されたんだと。まあこれ多分途中でいろいろあったんでしょう。に対して回答、被害はまだ出ていないというのは実際は脅迫めいたことを言われているのですが、その詳細を僕は警察に言っていないので、まあ、頭がおかしいと思われる可能性があるため、あくまでもストーカーされてるっぽいというような内容で話をしたためです。何度も書き込みすみませんと、曲解されるのは嫌だったので。とで、脅されたのは岡田氏の同志だと名乗る人たちです。2回ほど会いましたが、顔ぶれは1人を除いて毎回違いました。筆跡から人物を想定できるプロファイリングみたいなものをできるらしいです。付箋と筆跡との照合も兼ねています。で、次、絶望っていう題名。もう題名がなんか大丈夫これ。で、2009年1月2日の書き込み、まさにその日だ。すみません、僕は接触を止められませんでした。ブーツの女性はきっと本来出会うはずの人と出会っていない。僕の取られたメモやピアス、すべて阻止できなかった。ドイツ青年は定点を発見できないし、ホロコーストは起こるということですよね。もうダメだ。神社には行きました。気がついたら22時でした。これ1月3日の書き込み。ネタで書くほど僕はバカじゃない。ホロコーストとジェノサイドの定義は分かりませんが、ともかくブーツの女性と本来彼女が出会うべきだった男性は会えなかったということです。それは僕がメモや付箋を託した人物が暴走したからであり、僕自身はそれを止めようと躍起になっていました。連絡もつかない。神社に着いたのは35分。妹を友人に託し走りました。岡田のおじさんが行った時間前には何としてでも着かないといけなかった。ブーツの女性はいましたよ。僕を見かけた人もいるでしょう。走っていたのは僕です。間違いありません。彼は彼女にピアスを渡し、僕が本来岡田のおじさんグループに言われた言葉を言いました。彼女はピアスを受け取ったのは言われた時間前。僕は40分に彼らを見つけて友人との間に割り込みました。彼女はとても不審がっていて、その場を立ち去ろうとしました。 友人はニヤニヤ笑い、これで自分の望みが叶うと僕に告げました。彼は彼にとって取り戻したい過去があった。僕は人間が多かれ少なかれそういう後悔や望みを抱えていることも抱えていることをもっと懸念すべきだったんです。それを自分だけのもののように思っていた。誰しも変えたいことはあるのに、っていうので、次妹登場。こんばんは皆さん。パソコンを使うことのできない兄の代わりに私が書きます。はじめまして。兄は今具合が悪く、ここ何日かは高熱も出てうなされています。もちろん病院には行きました。お医者様は過労と風邪だろうとおっしゃっていました。私は兄に聞かされているだけで事情は本当によくわかっていません。でもちょっと具合が良くなった兄がしきりに2チャンネルのことを心配していました。私は今は兄にパソコンを触ってほしくはありません。もう少し具合が良くなってからがいいと思っています。兄はしきりに申し訳ないと申しておりました。私自身はたまに DVD を見るくらいで、あまりネットもよくわかりませんので、兄の友人でよくしてくださる方にいろいろと教えていただきました。それでも何か失礼なことを書いてしまっていたらごめんなさい。それとネットや2チャンネルというところにとても偏見を持っていたことも謝ります。兄を支えてくださってありがとうございました。解放に向かってはいますので、元気になれば兄から書き込みがあると思います。その時には私がここに書いたこともバレてしまいますが、怒られるのは覚悟しています。なんて本当はちょっと怖いです。お目汚しを失礼いたしました。で、レス。妹来た。1月2日以降目に見えて変わったことはありますか？お兄ちゃんの体調以外で。で、特に変わったことはありませんけれども、私の体調が良くなった代わりに兄の体調が悪くなってしまってとても悲しいです。で、兄が長い間書けなかったことでがっかりさせてしまったのは本当に申し訳ありません。でも私もパソコンをすることは反対してましたので、私にも責任はあります。なので私も悪いんです。本当にごめんなさい。で、終わってる。で、僕はおかしくなってしまったんでしょうかっていう題名。こんばんは。まだスレが残っていたことに驚きました。2009年3月29日しばらく、静養していました。命に別状とかはありません。結果的に放置していたようになってしまい本当に申し訳ない。時間が経ちすぎてもはや何から書いていいのか分かりません。今まで夢の中にいたように思えます。でも目が覚めて布団から出るとそこは現実です。万が一の時のために残したノートやメモ、お気に入りに入れておいたこのスレや自分で検証していた時の情報サイト、すべてが僕に奇妙で恐ろしくて叫び出したくなるような現実を突きつけます。僕の周囲の人間には僕が狂ってしまったと思っている者もいるようです。とりあえず久々に書き込んで言いたいことがあります。僕の妹と名乗るこの女性は誰なんですか？僕のトリップを知っていて僕がいない間に兄はと書いていたのは誰なんですか？本当に僕はおかしくなってしまったんでしょうか？それとも医者が言うように精神が摩耗して一時期現実から逃避したいだけなんでしょうか？しかし僕自身の記憶ははっきりしています。過去のまとめも何度も読み返しました。話はほぼ僕の頭の中の記憶通りです。ただ一点だけを除いて、僕の姉はどこへ行ってしまったんでしょうか？周囲の人間は最初から兄、妹、兄弟だったと言います。僕の妹は僕が卒倒した後で僕の友人たちの目の前で号泣したそうです。彼女の顔も面影も姉に似ています。ですが僕は姉と弟の兄弟だった。すでにも妹という言葉は抽出されても一文字たりとも姉は出てこない。どうにかなりそうです。もうダメかもしれません。僕はひたすらスーツの女性を待ち続けていました。彼女が最後に僕に言った言葉が本当だとするのならば、これほどひどいことはない。 嬉しそうに妹との話を書き込んでいる僕の書き込みも信用できない。変わったのは僕ですか。記録として残していたはずのものが全て変化しています。全てが僕の記憶と違います。悩みながらも僕は自分が狂ったとは思えません。家にいるのが怖いです。彼女は僕のことを本当に心配しているような顔をします。意を決して書き込みました。彼女がスレを知っているのは分かっています。ここ1ヶ月ほどは彼女たちが言う正常に戻ったふりをしていました。書き込もうと思えば書き込めたんです。だけど書き込んでしまったらこの疑問をまだ僕が持っていることがバレてしまいます。そうすると周りの人間はまだ僕がおかしいと騒ぐでしょう。でももう耐えられませんでした。逆に妹がいたなんてことを僕が書き込んだことになっています。ひどいです。おっしゃる通りです。なんなんだこれは。僕の人生が三文芝居にされている。怒ろうにも矛先はありません。ダメですね。文章も尻滅裂だ。考えがうまくまとまらない。すみません、気がつかれるのが怖かったのでパソコン切りました。夜中に、一晩落ち着きます。あ、夜中が一番落ち着きます。仕事は辞めました。院は遠いです。姉と妹の部分が全て変化しているということです。分かりにくくてすみません。また来ます。なんだか憂鬱が抜けません。日々生きることへの気力が削がれていきます。で、次、洗いざらい話します。話してはダメだと言われたスーツ女性の話の内容です。2009年5月21日、アメリカの大きな財団が崩壊すること、日本国内で宗教内紛があるが、そのきっかけは無血事件と呼ばれ、内紛自体も無血に終わること、中国での政治家の台頭でモンゴルの件が解決すること、不治の病がエイズではなくなること、猿の細胞の研究で今までの遺伝子解析がほぼトローに終わること、オーストラリアで羽の生えた人が見つかること、で、スーツ女性の名前、でね、スーツ女性の名前書きますって書いてあった。スーツ女性の名前は原真央由美です。原ってせいだと思います。真央由美って変な名前だと思っていたら、男でも女でも通じるような名前が流行っているのだと聞きました。顔立ちからおそらく外国の血は入っています。スーツの女性やら彼らはどこから来たの？今の概念で未来や過去にそんな風に干渉できるの？出来上がっている図の中に入り込んでいるのかっていう、レッスンに対しては、岡田のおじさんたちのグループの通称はネクタールだと強烈に覚えています。なんか某桃のジュースみたいだと思ったので、ネクタール、 NECTAR でしょうか。過激派と穏健派、2つに分かれているそうです。スーツ女性も岡田のおじさんも概念的に言うと未来からだと思います。彼女はそんなシンプルなものじゃないと言ってましたが、彼女に言わせれば僕たちは標本であり振り返る道であるそうです。スーツ女性は僕にとって姉の存在はいずれ枷になると言っていました。もう全部話します。で、決して口外するなどっていうのも書いてる。携帯はなくなります。脳波と感情の測定が可能になるからだと彼女は言っていました。その代わり特定の感情にプロテクトをかける必要はあると。そして犯罪者にはそのプロテクトが許されないシステムだそうです。 ID を剥奪されて終身刑が一般だそうです。僕にはちんぷんかんぷんでした。彼女が言う僕に岡田のおじさんグループが目をつけた理由は存在します。ここだけごまかして嘘を言ってすみませんでした。神社の女性とドイツの青年と定点発見者の関係は、ドトールの子たちは未来から来たんでしょ。岡田側が発見を阻止したなら岡田たちも未来から来れない。移動方法も発見されなかったことになる。 今までのことはなかったことになるじゃないのかな、わからんけど、どう思う？その辺はドトール子は言及したんじゃないかと想像するんだが、っていうのに 対してっていうかレスで、またはしごで、それは僕の血の連なりから最低最悪の犯罪者が出るからです。だから彼らはブーツの女性に僕を出会わせたかったんだと思います。僕は史上最悪の殺人鬼を生む遺伝子の可能性を持ってるんだそうです。その話を聞いた時に激高したのはもちろんです。スーツ女性はビジネスの話をしましょうと言いました。ドイツ青年が理論を発見できなくても誰かが違うタイミングで見つけます。そういうものになっているそうです。岡田のおじさんのグループはそれを自分たちの都合のいいようにしたかったんでしょう。決して口外してはならないとスーツ女性は何度も念を押しました。僕は姉に危害がないことを条件に全てを了承したんです。彼女は僕にサンプルを提供してほしいと言ってきました。その代わり民間の代行と政府機関を使って必ず守ってくれると。だからどんなことがあっても信じてほしいと。民間企業の名前は HM で、政府機関というのは今の EU みたいなものだそうです。なんか話がおかしいなとは思いましたが、保身でいっぱいでした。で、一番最後、変更変化とか、の意味の英語、殺人鬼が生まれる、何これ、殺人鬼が生まれる可能性は今もあるんだよね。また今後岡田かスーツ女ははしごに会いに来るんじゃないっていうのに対して、分かりません。彼らの沈黙が何を示すのか分からないんです。口外してはいけないと言われたことを話すのは挑戦です。あぶり出したいんです。出てきてみろよって叫びたい。だから約束を破りました。出来の悪いゲームの中で自分が踊らされているような感覚がもうごめんなんですって書いてあって、その書き込みが2009年5月21日2時58分10秒なんだけど、その5秒後にディスクライマー、面積条項、ディスクライマー、5秒後、また書き込み、ディスクライマーで、オルタレーション、ドン、で、っていうかね、それが書いてあるのが、14分後ぐらいに書いて、でまたオルタレーション、グッバイで5秒後に書いてあって終わってる。これで終わりなんだな。これで終わりなんだ。謎すぎる。謎すぎて謎すぎて、もう訳が分かんないけど面白いなこれ。なんかもうちょっとなんか、うまくやったら一つ本当に作品十分できるぜこれ。映画化決定だねこれ。で、ジータ、566は映画化決定。まあいいや。でもミスっちゃったら、やっちゃったで。で、誰なんだよ、妹っつってんのは。で、最後にあの書いたあの英語のあれも何なんだよ。あの5秒とかにパンパンパンパン書き込んでるやつは。しかも英語で突然。で、567、やめるとか言わないでください。朝まで行きましょうと。朝まで寝るよ、寝ようよ。なんで寝ないの。で、568、やめるとか言ってやめた DJ ほとんどいないなと。ね、意外とね。まあ、自分もやめるやめるっつって雑談を6時間やってたとかいうのもありましたしね。はい、確か、そんぐらいやってたっていうのもありましたし。で、569、トイレに行ってる間に急展開と。急展開すぎてわけわかんない。初めからあれだけど。で、570、ネクタールって神の飲み物みたいなもんじゃなかったっけと。ネクタール、神の飲み物、 これでもね、そのなんだろう、その名前のとか、まあそのね、なんか いろいろ、ネクタール、ネクタールね、いやウィキにあんのかなと思ったけど、 BM ネクタールって書いてある、漫画作品って書いてある、ちゃうな、ギリシャ神話におけるネクタールにも例えられるがって書いてあるけど、ギリシャ神話にあるんだ。アンプロシア、ギリシャ神話、不老不死の食物でネクタールとともにオリュンボス山にのみある。アンブロシアが食べ物、ネクタールが飲み物という区別があったが、この区別は無視されるに至ったとか書いてある。アンブロシア、なんかじゃあ合ってんじゃない、それ、そういうことだね。じゃあね、で571、おーちゃん食いついたねと。いやこれはこれはね、ちょっと気になってたかね、面白そうだなと思ったから、で実際なんかよくわかんないけど面白かった、で572、あ、まあおっちゃんじゃないんだけどこれね、で572、しかも取り割れしてんのか知らんけど、はしごの ID と違う2人が書き込んでるんだよねと。あ、っていうかね、そうなんかね、あの自分全然 ID の方見てなかったからあれなんだけど、途中で取り割れしてとか書いてんだよね。取り割れしちゃって、それをの誤解を、誤解っていうか、もう払拭するために被害届はどうたらこうたらつってたんだけど、結局まあ出さなかったんでね、そうだから、でも違う二人が書き込んでるっていうのはしっかり見てねえな俺。全然 ID 見てなかった、もう文章の方だけしか見てなかった、いや妹って誰ですかっていうのはびっくりしましたけど、僕の妹と名乗るこの女性は誰なんですかっていうのはゾゾッとしましたけど、自分で読んでてこれおもろかったな、これな。はしごを待ちながら、いざ元旦まとめサイトって書いてある。でもね、その、いや、わかんないけどさ、まあ、なんでその岡田増美の紳士は2008年のそんな時に来て、で、微妙に空いてんじゃん。だって、会いました。で2008年の9月22日にこの人書き込んで、一発目書き込んでて、だから3ヶ月くらいね、先の話で3ヶ月前ぐらいにやってきたんで、なんでわざわざ時間を、なんだろうな、いやわかんないですけど、1月2日の近くに行って、もう強引に言っちゃうことはダメだったの。だからもう間に邪魔をさせないぐらいの感覚で、分かんないまあ適当に今言って、で573、これは久しぶりに引き込まれたよと。これは来たね、これはね、なんかね、すごい。で、574、イマウト、イとウが、イとウが小さいんですが、イマウトウと。で、何？この書き込みがわかんない。で、575、あ、572は最後の、問答のところね、と、最後の。ああ、その ID が違うってやつね。 あ、じゃあ何これ。え、これどういうこと。トリップは、あ、そうか、鳥割れしちゃったのかな。っていうかここのスレって5秒後に書けんのこれ。よくわかんねえな。何してんだこれ、この最後の問答のところ。なんか気持ち悪いですよね、このなんか奇妙な感じがね、なんかね。で576、釣ろうとして捜索したにしても期間が空きすぎてるよねと。うん、なんだろう、なんかね、なんか変な感じが、このいいね、この奇妙な感じがいいね。なんか狙っ、なんだろうな、なんか狙ってできないよこんなのっていう感じをものすごい、うん、相当センスあるよこれ。つく創作で、創作じゃないとしても、したらもうわけわかんないけど、だから本当だって言われても、今じゃね、別に誰に言っても信じてはくれる、信じようっつったって 100% は信じれないからね、どう考えても、うん、そんなこと言われたってっつって、しょうがないですよね、それは。 100% 信じるってことは、もうやっぱ 1% はね、少なくともね、これはって、うん、思っちゃうし、創作だと したらそのセンスがすごいあるし、このいいね持ってき方、この、うん、引き込まれるよ、なんかねいいですねこの感じがね。で577、つまりこうだ丈太郎、俺が時を止めたと。もうダーンぐらいのやつですよ、もう。俺が時を止めたって、どれぐらい止めちゃったのよ、丈太郎が。で、578、何がすごいって、オルタレーションのところのはしごの ID の最高がジョジョってところだよな、と。そこ？確かにすげえけど、ジョジョになってんのは。いや、ここ面白かったなぁ。はしごさんまた来んのこれ。もうダメでしょ、もう公開しちゃったから、もうダメだ。はしごさんいねえよもう。しかもだってはしごさんは殺人鬼のあれらしいじゃん、だって。最低最悪の犯罪者だって。史上最悪の殺人鬼を生む遺伝子の可能性を持っている。あらまあ、マジかいや。最低最悪の殺人鬼が生まれる遺伝子なんていうのがあるんですか。基本的に、なんだろう、最低最悪でもなんだでも殺人鬼っていうのは、遺伝子では出てこないで、その生まれた環境によって出てくるのかと思ってたんですけど、そうではないんですかね。人それぞれ生まれた環境でやっぱ人が変わっていく。なんだろう、基本的に脳みその構造っていうのは、生まれた時はほぼみんな同じ形でね、まあ特に何もなければ、前に自分が読んだ本だと、まあ、基本的にはいろんな形に化けられる、とにかく元の彫刻で言えば一番初めのただ、そういう削る前のドカーンと置いてある状態で、どんな形にでも変化できると。で、環境とか、まあ、いろんな影響を受けてどんどん削られていって、各個人のその独特な形になっていって、それが個性になるというふうに聞いたことがあるんですけど、そうすると殺人鬼っつうのが生まれる、殺人鬼の彫刻が出来上がるのもやっぱそういう環境によって生まれちゃうのかなと思ったんですけど、そう、この書き方してると、この中では遺伝子っつうのがあるんだね、それね。よくわかりません。ここに思いっきり自分で、なんつうの、ここにの話について自分が思いっきり話してるのもよくわかんないですけど、そんな食いついて喋ってもっていうのあるけど。 なんとなくね思いました。はい、で、579、今日の録音もらえますか、何度も聞き直したいですと。ですね、自分ですね、毎回配信終わった後ですね、録音必ず上げるんでですね、問題ないです、大丈夫ですよ。ファイルバンクつうとこに上げるんで2週間は消えません。2週間経ったら消えます。まあ消えたら言ってもらえばまた上げますけど、とにかく自分ですね、まあ、こういう話以外の基本的に前はしていたので、基本的に自分は配信もうこれ5年目でですね、500回以上配信してるんですけど、いろんなのをアップするんで、もしよかったらそういうのも聞いてもらえればありがたいかなと。まあこれに関してはね、まあそうやって何度も聞き直したいということでありがたいなっていうのがありますけど、てかね、これ1回じゃわけわかんないしね、うん、っていうかね、自分の聞くよりもこれ読んだ方がっていうのは、まあそれ言っちゃうっていうのはありますけど、はい。じゃあ今日はいいんじゃないこの辺でって思いますけど、うん、ということでですね、終わりにしようかなと。71位のですね、犯罪者識別能力まで読みました。次はなんか木目さんって書いてありますけど、これはまた次、この次回で、いいかなと。今日はこの余韻残ったまんまでですね、終わりにしたいなと、ように思います。はい、というわけで、遅い時間にも関わるですね、もう4時近いのに、聞いてくださった方はお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、さっき言ったようにですね、録音ファイルはアップしますので、もしよかったら、落として聞いておくんなました。第2部いかねえし580、第2部怖い話来るかって書いてあるけど、いかねえし、いきません。怖い話来るかって、しかも第2部とか言ってるし、いかねえよと。しかも怖い話を読むところも何にもねないしね。でも結構読んだよ俺だって、1000話以上読んでんだから、怖い話は。で、怖い話って言ったらいいのかよくわかんないけど、うん、というわけで、ですね、終わりにしましょう。じゃあ、この辺でありがとうございました。それでは寝ましょう。おやすみなさい。ではバイバイ。